スリランカ輝く島、家族で10日間の旅、ボラボラの14。今週は象の水浴びを間近で体験いたします。はい、ボラボラするな、私、バンバ鉄平と。
はい、バンバ文雄です。
さあ、参りましょうか。
行きましょう、行きましょう。
先週に引き続き、はい、2月の22日の月曜日のボラボラでございます。
は
い、
なんとか、日でしたね。満月の日でしたね。
そうそう。ホヤデーという日でございまして、はい、まあ、この象の、まあ、正確に言うとね、孤児院なんですよね。象の孤児院がありまして、
うん、
まあ、象って、なんか人間に飼われると、
うん、
1日1回ぐらい水浴び絶対せんとダメらしいんですよね、うん、体にばい菌ついたりとか、うんうん、まあ、言うたら、僕らで言うたら、風呂入るみたいな効果かもしれないんですけど、
天然の時やってるわけですよね、飼われん時もね、
そういうことですよね、はい、で、その1日に1回の水浴びを今から見に行きます。
なるほど、なるほど、風呂見に行くみたいな
です、ね、そういうことです、
風呂のとき言うと、
まあ大変ないかという、沐浴ですよね。あ、でしかもメスが多かったです。
ああ、みたいですね。はい、そこまで見抜けなかったんですけど、
おっぱいがちゃんとついておりました。
あ、ほんまにそうですか。は
い、じゃあ早速ですが、物資時に行きました。
朝
行きました。
5時に。
はい。
から。
で、そのあたりは先週の放送聞いてほしいんですけど、
そうでした。はい。
で、そこからですね、もう終わってすぐちょっと朝食軽めに食べて、で、キャンディーのクイーンズホテルを車で出発いたしました。
はい。はい、
あ、ちなみにですね、今回のこの旅は、家族5人で、
はい、5人
10日間、
はい、
まあ、スリランカの主に南部から中部ぐらいをずっと旅しておりまして、
なんか文化が三角地帯というようなところが中心でしたね、
は
い、
そうです、
はい、
でメンバーはこのスタジオにいる鉄平文雄、そしてお料理コーナーのよっちゃん、
はい、そう
です、私鉄平の妻つぐみ、
はい、
で3歳のゆい、
はい、
この5人でございます、はい、まあ、文雄君は70数歳
76歳、
ね、そしてゆいは3歳と、
はい、
まあ、その差70歳以上という、
面白いですね、
非常にね、バラエティ豊かなメンバーでございまして、まあ、性別もね、ほんま、男2人女3人
そうでしたね、
ですよね、
ユイも女やからね、立派な、
そういうことです。で、その10日間の中の、まあ、ほぼも最終日に近い、
うん、
2月の15日スタートして、
はい、
で2月の24日にまた大阪に戻ってくるという中での、もう2月の22日ですから
徐々に旅もですね、
そういうことですね、
終わりに近づいてるということですね、
そうです、はい、で、まあ、この象の沐浴っていうのは、
うん、
今回の旅の中での一つの大きいハイライトでもございまして、特に3歳のユイが楽しみにしてるということなんで、
ね、そうでしたね、
はい、じゃあ物資時巡り終わってから、
ね、
さあ今からスタートということでございまして、
ユイはもう象にも乗ってますし2回ね、
そうです、そうです、
象尽くしやったあれは良かったですよね、
象に2回乗ってさらに胸像に触れると、まあ、触れては、実際に触れてはいないんですけど、まあ、間近で見るということで、まあ、彼女は像大好きなんで。
まあ、これ、いい記録に残ってくれていいんですけどね。
そうですね、はい、まあ、今からその、
願いたい。
はい、
はい、
どんな様子だったかっていうのを皆さんとボラボラしていきたいと思います。
はい、
で、まあ、アクセスなんですけど、
はい、
クイーンズホテルから、ずっと西に、約、はい、41キロ。
みたいですね。
はい、進みます。
うん、
これ Google の地図で、経路を見ると、
うん、
まあ、41.7 キロという、非常に細かい数字が出てきたんですけど、
面白いですね、はい、
まあ、方向的に言うたら、キャンディっていうのがスリランカのちょっと真ん中ぐらいにある街なんですけど、はい、まあ、スリランカ第二の都市です。ま
あ、結構高いところにあるんですね。
そうです、そうです。はい、で、そこから、スリランカのこう西の海の方に、まあ、インド洋の方にずっと進むという、はいはいはい、で、その途中に、
うん、
僕らが今日ボラボラいたします、ピンナワラ、エレファント、孤児院という場所がございます。
面白
い、孤児院って英語でなんかオルファネイジとかいう、
そんな言うんですか、
はい、言うみたいなんですけど、はい、場所がですね、
うん、
B199 という、
おお、そんな
道路が、
なるほど、
スリランカの道路って、
うん、
Google の地図見てる感じだと、
うんうん、
A とか、
うんうん、
B とか、
うんうん、
で AB っていうのとか、
うん、
であとね E っていうのとか。ありまして、
クラスが英語で分かれてるんですね。
そういうことですね。でね、この多分ですが一番大事なのが A なんです
よ。なるほど、
まあ、言うたら日本で言うたら、まあ、国道みたいなもんで、
はい、
でさらにこのキャンディーと、
うん、
まあ、西の方にずっと行ったらスリランカの首都のコロンボっていうところがあるんですけど、まあ、その間って一番重要なコースじゃないですか。でそこをつなぐのが、
うん、
A1 という、まあ、A1 っていうんですかね、
なるほど、 A1 国
道、はい、道路でございまして、まあ、A1 っていうパン屋さんもね、
あります、ね、
梅田の方にありますけど、まあ、それぐらい A1 っていうのは大事な、その場所というか道路で、
どうかわからんけど、
ね、はい、で僕らもこの、うん、まあ、途中もちろんね B365 とか、B の583とか道はありますけど、基本的には、うん、クイーンズホテルから この小島ではこの A1 という道をずっと走って車で1時間Google の地図によると1時間19分で作って帰ってたんですけど、
そうですか、
まあ、もうちょっとかかったような気もしますね。で、まあ、道道中はでいろいろおもろいことがあって、まあ、特に途中で、あの例の臭い果物、なめなんでしたっけ、
ドリアンです、
ドリアンを食べてですね、はい、まあ、そんな面白いこともあるんですけど、はいはい、まあ、そのあたりはですね、このゾウボラボラが終わってから
ですね、その方がいいですね、
はい、詳しく皆さんと一緒にボラボラしようかなということで、
メインイベントはあくまでゾウの水浴を、まあ、有利のために見に行ったということですね。
そういうことでございます、はい、でやってきました、うん、ゾウの、孤児院、
はいはい、
まあ、孤児院というか孤児院の横にある今僕らはですね、
はい、
ガミニゲムズという、
はい、
ゲムズっていうのは宝石のことなんですけど、
ああ
の高そうな車が前に止まっておりまして、まあ、あんまりね、僕ね、スリランカで外車を見ることはない。特に、まあ、日本車はめちゃめちゃ多いんですけど、
はいはい
は
い、
あの、ベンツとかね、
そうでしたね、
BMW とか、
ヨーロッパ系のね、
ほぼ見ることはなかったんですが、このガミニゲムズというお店の前には、ベンツの C クラスが止まっておりまして、まあ、金持ちそうなやつが中におりました。
はい、結構ですね。
はい、で、はい、外はもう、おそらく40度近いような、灼熱地獄でございまして、でまた太陽の光がですね、
強いです。
それなんかまあもう今僕ら収録してるのは5月なんですけど、多分もう5月とか6月とか暗いもんならんぐらいやと思います。
かなりイラつく人が出てきて、
そうです、
喧嘩が増えるって言ってましたね。
ただね、この2月の22日もまあ大概暑かったし、
僕はもう頭の皮めくれるわ、腕の皮めくれるわね。
そうそうそう、
めくれまくってましたね。
あの、文雄くん、まあ、普段帽子かぶってたんですけど、やっぱ帽子の外からでもこう紫外線って当たるから、その頭のてっぺんにちょっとハゲがあって、でそこが、
う
ん、まあ、普段あの、そんな太陽当たってないから、ね、結構白いのが、
まあ、天使のハゲ言われてるんだけど僕は
それがね、はい、もうただれたような真っ赤になって、
真っ赤になって
で、たまにあの寺院とか入るときは帽子かぶ脱がなあかんから、
そうそうそうそう、
帽子脱いで歩いとったら、
はい、
なんか向こうの方にね、はい、カッパがおるなと、
お赤い花が咲いてるというかね、なんか火山が噴火してるみたいな
感じで、ね、俺なんかは文雄君やったっていうことやったんですよね。
まあ、非常に見分けはようは、ようは、
そうだからそれぐらいもうほんまに暑い日でございまして、
それはあれ、まあ、僕も熱帯が好きで若い時を言ってたんやけども、はい、改めてこの熱帯の凄さっていうかね、
はい、
これは豊かでものすごいカラフルでええんやけども、体としてやっぱりそこで生活するだけでやっぱり肉体的なね、
そうですね、
もう負担がきついな、
まあ、だからこそ暑いところの人は甘いもん食べたりとか、
はい、それはそうです、
であのココナッツ飲んだりとかね、しはるわけですよ。
もう紅茶の甘さでもただことやないからね、
そうですね、
掘り込んではる感じ、ね、
だからまあドリアンなんかもまさに、
あ、もうこれはもう
暑いところで生き抜くためのもんですよ、
う
ん、すごかったですね、ドリアンね。
もうまあこれ僕3回目のドリアン体験でしたけど、はい、これ話することはたくさんあるんですけど、まあ時間があったらまたね、
はい、
その辺皆さんと一緒にドリアンを楽しみましょう、
はいはい、まあ、そんなですね、金持ちの行く宝石店の、はい、まあ、目の前もちろん僕らは野外にいるんです。多分宝石店の中はクーラーがガーッと効いてると
効きすぎてるでしょ、
はい、思いますけど、まあ、その金持ちのベンツを横目にですね、
はいはいはい、
さあ今からゾウがですね、孤児院から歩いてスタートして、
はい、
で隣にある川マハオヤという川ですね。
すはい、
この前あのナヌオヤっていう鉄道の駅がありましたけど、
有名になりましたね。
はい、
あの番組の中
で、そうそう、あのナヌオヤっていう駅の横にも、うん、ナヌオヤっていう川があるんですよね。
ね、
でまあ今回は、うん、マハオヤっていう川
なんとな、
で多分やけどオヤっていうのは川のことですね。
まあ、ここ2つ続きますとね、
そうです。
しかも川の上にそういう名前がついてるということは、
そういうことです。
オヤは川でしょう。
だからここはマハ川ですよね。
マハ川ね。
マハ川まで個人から、うん、まあこれも僕は Google の地図で調べたら、
うん、
だいたい600メーターか700メーターぐらい。
あ、そんなありましたかね。
あります。
あ、そうやったんですか。
あります。うん、で今僕らの目の前には、うん、B199 っていう道路がございまして、
まあ、結構 B ですから国道の、まあ、
そうですね、
国道みたいな感じ
でね、結構車よう走ってるんですよね。
はいはい、
でその B199 を挟んで向こう側に門があるんですよ。
ありました。
でこの門が個人に入る門なんですよ。
は
い、まあ、で出入り口って言いますかね、
あの正門、正門、
そういうことです。うんうん、A のね、
うん、
ゲート A って書いてました。
あ、そうです。だから
まあゲートいろいろあるみたいですね。でね、まあ、僕ら今回、
うん、
その、沐浴は見ましたけど、孤児院は行ってないです。
ね、行かなかったですね。
一般的な多分、あの、ツアーやと、孤児院も見て、
うん、
で、水浴びも見てっていう、
うん、
で、まあ、ここで食事とってとか、
なるほどなるほど、
そういう、半日ぐらいここで過ごすんだと思います。
なんか僕、昔か、時期覚えてないんですけど、テレビ番組でね、
はい、
ここやってたみたいな感じしたんですよ、
あ、まあ、それは聞きますわね。
好きでしょ、孤児とか。
聞きます。
なんか、ちょっとお涙ちょうだいみたいな。
そうそうそうそう、そういうことです。
環境に返す努力してるとか、
うんうん、
まあ、ちょっとまともな しい解説で終わるというような、まあ、ドキュメンタリー番組の時見た時に、
はいはい、
ああここやったやなってちょっと記憶してたとこありました門のあたりとかなんかどっかの俳優さんとか歌手の人が、
はいはいはい、
ああいう時必ずリポーターお前の言う嫌いなタイプの番組やなんでこんなに行くんかいなというような、ね、感じの人、はいはいまあ、それそんなことがあって
あなるほど
覚えておりますあの門のところ、
はいでまあ、その門の前で待っておりましたらですね、あの急に、こんな音が鳴りましたちょっと音聞いてくださいサイレンです。
これパトカーみたいに思います
。そうですそうです。まあこれ何の合図かというと、まあ今からゾウ通るで、でゾウ通るから
はい、はい、
この B199 の車止まれよと。
はい、ああもう遮断するわけですね。
そういうことです。ね、やっぱりあのキャンディーと、うん、まああのコロンボの間の、まあ、道で、まあちょっとな内側に入ったところにあるんですけど、ね、やっぱり交通量多いんですけど。
道としてはこれ立派な道だと思いますよ。
そうそういうことそういうことです。で今からですね、府警さんが2名ほど、まあ、婦人警官さんが出てきまして、道路に出てね。であの横断歩道が2つほどあるんですけど、まあそこに、
はい、
まあまだまだね。まだあの車止まってないですわ、はい、だからまあ何回か鳴らしてでも今向こうから像来ましたよ
ああもう来てるのね、
はい、でこの時になるとは、ねうん、もう道路は遮断されて、はいまあ、横断は車の横断というか車の走が禁止になっておると
ただ物売りの人はやけに張り切りましたねあれ
この時になってからねこの時になるとね
あーっと真っ端に回って
ねどこにおったんやという人がいてますけど
まあすごかった頭の上に乗せたりしながらね
そうですで今ちょうど、まあ、僕ら動画見てるんですけど
もう来ました、
はい、ゲート A から像がいっぱいやってきて、
はい、結構早いしやね
はい、
うん
まあ、時速5キロぐらいで
そうかな
多分ゆっくり歩けると思いますけど、まあ、中には小僧もいまして、
うん、あいてます
あのユイがかなり大興奮
ああ中ぐらいのね、はい、動画がありましたね、まあ、
10時8分ぐらいかな、
はいはいはい、
サイレンが鳴ったのが
おそんなんでしたか
ね、はいでうんまあ、今からあのその川まで行って、はいはい、沐浴をするんですけど、はいまあ、この沐浴はですね、はい、英語で言うとあのエレファントバッシングというバスっていうのはお風呂のことですけど
す、ね
まあ、象の、
はい、バッシングっていうことの感じ
で、
ねはい、
バッシングプレイスという
プレイス
ことですよね、はいはい、で午前10時からスタートして、まあ、約2時間ぐらいこれがあって、
はいはいはいはい、
まだ午後からも、午後の2時頃からまた2時間ほど、だから午前と午後に分かれてそれぞれ行われてると。
すごい毎日のまあショーですよね。これ象の。
だから多分個人にいる象の数が多いのか、もしくはあのオスメスで分けてるのか分かりませんけど、だから午前中に行った象はもちろん午後は行かないみたいですね。逆に午後の象は午前中行ってないということで、はいはい、まあそういう感じで毎日ローテーションで。多分象の体をきれいにしてるということですよね。
はいはい、皆さん今、まあね、残念ながら皆さん見てもらえへんやけども続々と象がですね、
はい、
のこの容器どっから来よったんかいなと本当これ小鹿かというような感じで、はい、どろどろどろ前通っていってます、はい、
で最後の象が面白かったのが、まあ、かなり巨大な象が最後尾にいたんですけど、はい、こいつがね、鼻に、
はい、
なんかバナナの枝かな
バナナ、まあ、なんかまあそこらに生えてる草のような、枝のようなもの
それを、それをこいつだけが鼻でこう持って歩いてるんですよね、で、まあ何やろう、こう心落ち着かせるためなのか、もしくはなんかこう宗教的な意味で、あの最後の方はこう、ああいう枝を持たせんのかなと、まあ、いろいろ考えてましたけど、まあ、結局この辺りは、
あの、それね、はい、僕1回だけか2回見たことあるんですけども、
はい、
ユイの象乗りにも、まあ、ユイと私も乗ったんやけども、
はい、
あの時に、
はい、
我々乗った象もあれを加えてね、
あ
倉庫みたいなとこからこう、象小屋みたいなとか出てきましたよ。
じゃあ、なんかあんのかな、
あるんで、やっぱ落ち着くんちゃうかな、
かもしれない。
これからの仕事の前にな、
うん、で、まあ、一番後ろやし、うん、ちょっとご褒美みたいな感じで、
あるいは一番あの人が親方で、
うん、
象ってあのメスが群れをまとめるというから、
あ、
あのばあさんか、まあ、おばちゃんが知らんけど、
うん、
あの人はこの群れを統率してるんちゃうかな。
かもしれないですね。うん、だから、まあ、真ん中の方には、やっぱり子供が多かったですね。
多かった、
多かった。子供の、もしかしたら親かもしれんけど、親がちょっと子供をこう隠すみたいな感じで。
人からね、離れるような方に子供を歩かしてましたね。
で、僕数えたらですね、まあこれも見た目だけですよ。
はいはい、
ほんまに子供か大人かわからないです。まあ、ごっつい像を大人像とするならば、18頭いました。
18おりました。
はい。そして小さいサイズの小像とするならば、11頭で、合計29頭、まあ約30頭の像が今から水浴びをしに行きます。
ゾゾゾゾっとこう通って僕らの前を。
そうそうです、そうです。
で、最後のその、おばちゃんが通った後を、みんなバーって行ったわけですよ、
う
ん、
そうですね。
けでね
まあ、ただね、やっぱり、この、象って結構神経質な動物で、あんなに大きいサイズやから、まあ、ちょっとでも こう人にぶつかると大怪我とか下手したら死んでしまう、まあ子供やったらほんまに死ぬような怪我だと思うんですけど、まあそういうことがあるんか知らないですけど、一番最初に3名の男性がこう A 門 A ゲートから出てきて、で手にはですねこの長い棒の先にこの鍵爪みたいな、なんかこう刺さったら痛いような、
なんか槍の先を曲げたみたいなね、門が槍ぐらいの長さです
よ。一方は長い細長い槍があって、でその細長い槍の先からまたこうぐーっとこうカーブを描くようにして、またもう一個先の尖った槍みたいなのが出てるね、
なんか戦国時代のね、槍の人が持ってた、
そうそうそうそう、
傷つけ棒中か槍で刺す棒中か、あるいはまた敵あれで引っ掛けてね倒すとか、そういうような感じの結構あの真剣なタイプのですね槍やったね。
だから飼育員の方がそれをまあ ほぼみんな持ってて、まあおそらく象が違うとこ行ったら、あの先でちょっとちゃうぞ言うてこっち来いよっていう軌道修正するための棒やと僕は思ってるんですけど、
なんか脇の下とかね感じやすいところをあれでくっついたりね、はいはい、押したりしてはったんで、
だからまあその棒を持った男性がまず一番最初に出てきて、でその後ろからその約30トンの象がゾロゾロっと来るんですけど、僕がねこの時あの GoPro でずっと撮影してたんですけど、
一脚につけてたんかな、
そうだからかなり高い、まあ、3メーターぐらいのとこから象の行進をこう撮ってたんですけど、近づきすぎてねこの飼育員の方が、なんか、なんとかアウェイ、なんとかアウェイ、ゲルアウェイとかなんか言うて、で、なんでや言うたら、あの、お前のこの前に置いてる、この、カバン、リュックサックをゾウが持っていくから、ちょっとカバンをどけてくれと言うてまして、
まあ、スリランカ、サルも持っていくし、ゾウも。
ほんまそんなことあんのかなと思って、まあ僕、あの、引き続きずっと、あの、空撮まがいのことしてたら、やっぱ一頭のゾウがね、僕の方寄ってきましたね。お前何してんねんっていう感じで。
カバンもらうで、という。
カバンというか、まあカメラの方を気にしたんかもしれないですけど、で、まあその時に気づいたんですけど、この個人から今、沐浴に行くゾウ、みんな体がね、土とか、泥とか、あと木片とかがいっぱいついてたんで、多分やけど、まあ食事した後に、遊んで、今から体きれいにしていくでっていうことやと思いますね。
転がったり、虫取りしとったり。
まあそこは僕ら見えません
でした。
見えませんで、まあ想像の域なんですけど、まあそんな感じで、B199 の道を横断して、まあゾロゾロっとゾウさんが今川に歩いていっております。まあもうユイがね、大喜び。まあまあね、しておりまして
興奮して、はい、もうちょっとつぐみちゃんに抱かれておりましたね。
そうです、まあまあ、ね、熱かったこともありますしね、あの人がもうギャラリーがね、
すごいですよ、
まあ、数百名もういろんな国の方が、もう中にはもちろん日本人もいまして、
ね、そうそう、
はい、で象がね、足、ユイがね、象を見て足大きいって、
言うとった。
確かに足はでかかったな。この人も角ないねと、まあ、これ何かというとあの牙のことなんですけど、あのなんかユイの中では象は牙が2本こう、ビューっと上に向いて生えてる方やったんですけど、
まあマンモスのあいついつもリュックサック持っとるから
な。そう、あのここにいるのは多分インド象やから、でしかもメスやからあんまりまあ牙がないんかもしれない。まあ中にはね、小さい牙の生えてたようなやつもいましたけど、まあ、大半牙なかったんですね。あれはほんまに生えてないんか、なんかちょっとこう短くするようななんか処理してるのか、
ちょっとそこらもわからんね。
わかんないですね。また小僧さん来たと、
ね、
お喜んでました。
半分以上なかったみたいな感じやったね。
いや、半分よりもね、ほんま3分の2か4分の3なくて、中にはね、なんかちょっとこう八重歯みたいな感じで、ちょこんと生えてるやつがいましたね。まあ、だから皆さんの想像するちょっと象とはまたちょっと違うような。
まあ、インド象。
そうですね。
ということもあります
。まあ、ただやっぱりこの行進は一見の価値ありというか、まあ、特にこうビデオ撮ったりとか、写真撮ったりしたら楽しいかもしれないですね。
それってやっぱりこう見てますと、あの、外国の方、まあ、わしも外国人やけども、
そうそう、
白人系の方で、なんか象マニアいうか、ズーマニアというのか、もう本当に象に接触したいというか、体ごとぶつけそうなぐらい接近するような人がたくさんおったねとか、
だからやっぱり飼育員がちょっとゲラウェイゲラウェイって、
あこまでその好きなんかいなと思うぐらいね。
いやってい
う
か結構怖いんですよ皆さん、ゾウって。
それはそうです
よ。僕もこんだけ間近でゾウ見たら初めてですから、動物園でも結構ね、最近は天王寺動物園でも、そのお客さんとゾウの間に100メーターぐらい離れてるじゃないですか。だからそんなにちゃんと見えないんですけど、ここまでごっついやつやねんなと。まあ実際僕らね、この前の日ぐらいにゾウに乗ってるんで、
まあ、
それは知ってたんですけど、まあ、ただこんだけね、30頭近いゾウが一気に行進するような状況ってなかなかないですよね。
まあ、水道水のね、ダンプカデモみたいな感じがして、
ね。ああね、まあ、毎年やって、なんかメーデーかなんか なんだけどね、5月1日かな。やってありますね。
とか、あのミスター車がね、はい、デモしてはりますけど、あんな感じの迫力ですよ。
でね、象がもう目の前を過ぎていったら、今度は急にですね、そのギャラリーたちが、まあもちろん次、象の目浴があるの分かってますから、その最後のあの、おばちゃん象のお尻をこう眺めながら、ゾロゾロ、ゾロゾロと、人間も行進しまして、で、ふみおくんがね、田舎の祭りみたいやなと、言ってましたね。
僕と田舎はね、山が出るんですけどね、祇園祭りの10分の1ぐらい山です
けど。まあ、山車とかで出しとね、言い方もありますけど。
僕らあの、後ろをとにかく、まあ子供の時とか、まあ女の人とかがですね、泣き飾った人があの山の後ろをザーッとついていくんですよね。もうそれと同じような感じでね、はいはい、やっぱ大きいもんとかこの迫力のあるもんというのはやっぱり人を引きつける、まあ、祭りやなというような感じにしましたね。
そうですね。でね、まあここでまたチケット買わないとダメなんですよ。
あれ結構しましたね。はい、ゲートちょっとあのね踏切みたいなも
ん
あってね。
そうそう、ゾウさんが全員向こう行ったら、とりあえずギャラリーついてきたギャラリーはここで。待てと。
婦人警官の人に。
そうそう、待てと。あれはね、婦人警官じゃなかったね。
男子警官
でした。はい、男子のごっついおっちゃんでしたけど。
カーキ色の制服着てるよね、警官の
人。あれがね、やっぱあれ見たらちょっと僕らもね、ビビッときますよね。
うん、うん、まあまあ、ああいう色はね、はい、やっぱ軍隊色やからね。
そうですね。
うん、
で、ここで待って、はい、で、しばらくゾウさんのお尻がこう向こうの方になった時に、さあ今からあのチケットを売りますよということで、まあ僕らあのスリランカでいろんな世界遺産とか行って、ちょチケット代外国人向けは高いなってぼやいてましたけど、
かなりきつい値段もありましたね。
ここのピンナワラ象の個人というか、まあ今から個人はまた別にチケットあるみたいです。
バッシングを見るんですよね。
おそらく個人のチケットはもっと高いんちゃうかなと思いますけど。
多分ミルクやったりね、前見たテレビの方で女優さんみたいな人がやってはって、なんかこうしてあるところもカメラマンが喜んで撮ってるっていうドキュメントやったんですけど、
ね、そうそう。で、僕ら今回行くこの沐浴の方も、フォーリナー用の値段がちゃんと、違うかね、ちゃんとチケットに書いてるんですよ、
はい。外人用という。
そうです。あの、僕ら案内してくれたサナさんが、まあ、僕ら大人4人おって、多分ユイはタダやったと思いますけど、
そうかな、
はい、あの、大人4人用の、4人のためのチケット、今ここのゲートで買ってくれたんですけど、まあ、それ見るとですね、フォーリンアダルトって書いてまして、うん、まあ、外国人の大人ってことですよね。2500ルーピーしました。
おー、すごいですね。
これ結構高いですよ。
いや
ー、4人で、まあ、1万円弱ですよね。スリランカで1万円って言ったら、まあまあすごい額ですよ。
ちょっと、まあ実感としては高すぎますね。
そうです。ただちゃんとチケットには、まあ外国人の大人と書いてたんで、まあこれはもうしょうがないでしょ。
まあまあ国の政策
っていうもの。そうそう。払わざるを得ないという。
ねえ、まあ以前中国もそんなね、外国人との値段がありましたけど、もうやっぱりこの国はちゃんとそういうことなくなりましたからね。
そうそうそう。まあスリランカ未だに。
これからね、
はい、まあ、なくなってくるんちゃうかなと。
解消してほしい感じがしますね。
そうです。はい。で、まあそんな感じでチケットを買って、まあこのゲートを抜けれるような権利を得まして。
はい、はい、まあ中に入りました、バッシングへ、はい。
で、商店街に挟まれた、はい、大体幅が4メーターぐらいの通路なんですけど、まあこれ先ほど象が通った通路ですよね。
はい、
まあそこに人間も今からゾロゾロゾロと行ってるわけなんでございますが、まあ象の通った後に残されてるのはうんこですよね。
ね。
で、やりたてのうんこっていうのはですね、はい、まあ皆さんご存知だと思いますけど、ものすごいツヤツヤっとしてましてですね。
これはね、水っぽいですよ。
そうです。ちょっとうまそうなね、うん、感じもしますよね。
だらっとだらけませんけどね。
そうそう。
そのまま保ってますけど。まあ、湯気が出てますよ。
じゃあ象のうんこって、ものすごい多分繊維質多いから、形崩れないんですよね。
はいはいはい、
で、さらに、新鮮やから、ちょっと黄色いんですよ。
そうですね。
これが時間が経つと、水分が蒸発して、表面にヒビが入って、で、ちょっと色も茶色くなるんですよね。
まあ、黒っぽいなくな
る。そう、またこの時はね、新鮮うんこやって、で、まあ、そのうんこがもうほんま至る所に落ちてるんですけど、
ケツ漏れたら多そうだよ。
で、僕の横をですね、こんな手押し一輪車押した兄ちゃんがこうバーってこう来たんですよね。
工事現場みたいな人
ですね。そうですね。なんか、あの、今からスコップもあるし、なんかするんかなと思ったら、おもむろに、地べたのうんこをですね、
はいはい、
そのスコップでこうすくって、
はいはい、
一日車で運んでました。
どんどんどんとね、貴重品を運ぶみたいな、まあ、
これか、このうんこ、これどうすんのかなと思ってたら、その商店の中の一つにですね、はい、マキシマスという店がございまして、
ファッションの店から
店というか、
はい、
ちょっと、まあ、漢字的に言うと、なんかエコロジーショップみたいな。
まあまあ、実際はね。
エコショップっていうんですかね、うんうん、緑色の看板で、
まあまあ、
あの、まあ、よくある、その、うん、なんやろ、あの、うん、化粧品屋でもね、なんか、ロクシタンとかいう化粧品屋があって、なんか、自然しか使ってんやとか、まあ、ほんまこそかわからんけどな。
うんうんうん、
あの、まあ、ちょっとした、こう、意識高い系の人がね、使うような、あの、値段も高いんですけど、その化粧品屋があるんで、まあ、その、なんか、ロクシタンみたいな雰囲気の店やったんですよね。
まあ、外国人でも何でもそうですけど、ああいうの、なんか、あの、 ね、意識の高い人の買う化粧品と、スーパーとはちゃうわな。
そう、そういうことです。
日本でもなんかヒノキ化粧品とかね、やっぱこれちょっとええなとなったりします
ね。ここはどっちかというとそっちの高い方の店で、何売ってんのかなと思ってこう見たら、エレファントダングペーパーって書いてるんですよね。で、何やダングって何やろなと思って調べたら糞のことですね。
スラムダングです
か。はい。だから先ほどの、うんこ回収の兄ちゃんが集めてた糞は、まあ、ここでかい、どっかの工場でかい知りませんが、神になるみたいな、
ね。100% って書いてましたね。
はい。
びっくりしました。
1997年から営業してる店らしいんですが、
全部が神になって
まあ、ただね、面白かったんが、それは象のうんこを神にするの面白いんですけど、まあ、ふみおくんも何回かこの番組で言ってますけど、もうこれ2月27日なんですよね。もう言うたらもう、1月1日から2ヶ月以上経ってる、まあ、約3ヶ月経ってんのに、ここのゾウンコの、ゾウンコ神の店もやっぱりハッピーニューイヤーまだ変えてましたね。
もう年中あるはあるんでしょう
ね。で、さらにですよ、
はいはい、
ハッピーニューイヤーどころか、
はい、
メリークリスマスも変えてたんですよね。もう12月ですよ、メリークリスマスはね。
やっぱり作ってしまうと、
はい、
まあ、外国の人は喜ぶかもしれんね。
なんでやろうね、これね。
キリスト教の人はね、おー、クリスマスか。
いや、というかね、この、だからメリークリスマスとハッピーニューイヤー2016は、
はい、
一体いつまで展示してるんだということが今ちょっと僕あの疑問
なんですよ、ね、名古屋の駅でもそうやって駅長室の前にね、
はい、
びっくりしたもんね。駅長室は結構まあ国鉄やからね、そんなもん宴会だと思うけども、明らかにそのハッピーニューイヤーチューンが
飾
ってました、ね、
だからもしかしたら、
はい、
この次になんかでっかいイベントが5月か6月にあって、その時にこのハッピーとかクリスマスの看板が取られるんかもしれないですね。
この辺ちょっとまあいっぱいスリランカのね、
そうです、
住んでる人に聞いてみたい
な、ね、だから僕らもね、できたら5月とか6月に行きたいんですけどね。まあ今年は無理ですけど、まだちょっと機会を見て、
いやー、ここは面白い国ですよ。
その暑い、その喧嘩の絶えない日っていうのも見てみたいですよね。
いやいや、巻まれたら大変やけどね。
そうですか。まあそんなエレファントうんこペーパーの店を通り過ぎまして、
はい、金を払って
払いましたよ、はい、で他にもね、はい、まあ、服の店とか
ありましたね。
で路上でココナッツ売ってるおっさんとか、まあ、たまに売ってたんやと思いますけど、
あの宝石店の高級店と
ありますね。
うんこ神の店が非常になんちゅうかこう印象に残ってますね。
そうですね、
まあ、両方ともスリランカを代表するもの
です。そうです。であとは民芸品ですよね、あの木製のなんやとかね、まあ、あんなん買ってどないすんやっていうもんいっぱい、ね、あるじゃないですか、まあね、まあ、北海道の熊の置物と一緒ですよ ね。
そうですね。
掃除大変なんですよ、こういう木工っていうのはね、
処分ができへんじゃんね。
捨てるに
持って帰ってね、何に使うの、スコップみたいなフォークが打ったったりするんですよね。
誰がって象が使うんかとかね、思いますけど、
まあ、まあ、しかしそれがまあ旅行いうもんでしょ
う。あ、そうですね、
異次元の木工で帰ってね、
はいはい、あとカフェもありました。
ありました、
まあ、多分西洋人の方がとか、うん、ヨーロッパの方がここで、まあ、
おしゃれたレタリングのね、
そうです
カフェでしたね、
はい、あとね不思議やったのが、日本語で、そのカフェのメニュー書いてましたね。
書いてました、
オムレツとか。
あ、
日本人もやっぱ多いねん
だと。いや、うんこ神も日本語で書いてましたよ。
あ、そうですか。
うんこ神の作り方とかね、100% やってるとかね、環境、まあ、あの、もちろん中国の艦隊寺もありましたから、
はいはい、
結局そういう方にも、まあ、アピールしてあるんでしょう。
そうですね、まあ、はい、そんな商店の挟まれた道をずっと、
はい、
まあ、うんこ道をずっと行きますと、
はいはいはいはい、
ホテルが出てきまして、
出ましたね、
エレファントパーク
ね、
そして、ピンナランドという、
まあ、
この土地がピンナワラっていう場所なんで、まあ、それにちなんでのホテル、まあ、そのホテルが左右にあるんですけど、
両サイドに道
の、そうです、でそのホテルに挟まれたところにスロープがあって、
うん、はい、
多分これゾウのためのスロープです。ゾウ、はい、ってやっぱ階段とか多分登りよりしにくいやと思うんで、ま
あ、ちょっと躊躇するでしょうね。
そうです、そうです、うん、下り坂のスロープを降りたところに、
うん、
川がございまして、
目の前に、
はい、で今ゾウさんが、うん、30頭近いゾウさんが
もう入っとったね、はい、行ったら
入ってましたね、
うん、
もう気持ちよさそうに沐浴をしているというシーンに出会いまして、
なんか岩だらけの、まあ、川でね、
そうですね、
そこへ、ま、綺麗な水が、
うん、
これネグロマ、ネゴネゴンボまで行ってるって言ったね。
そうそうそうそう、行ってるんですよ。だから、あの、まあ、言うたらさっきの A、うん、A1 の A1 の、まあ、道路沿いにずっとこの川が流れてる。まあ、あの A1 は結局最終的にはコロンボの方に。ただ、ネゴンボとコロンボも、まあ、そんなに距離離れてないですからね。
まあ、7、8キロです
よ、
ね。
そういう、あ、この川ちなみにね、キャンディーから流れてるんですよ。キャンディーからも流れてるんですよ。
川ですよね、
そうです、そうです。だから、まあ、言うたら川の1号線みたいな感じだと思います。
河川コースでも疲れたかもわから
ん
ね、昔は、ね。
ああ、かもしれん。まあ、こんだけでかい川ですね。
で、あの、岩もうガダガダしてますけど、全部こう削ってね、上が平面な、下が川が平面になってましたから、
そうですね、
まあ、象が削ったのかなんか分かりませんが、は
い、でも、まあ、今観光客の方も僕らもちょっと目の5メーターぐらい下にある川の、
うん、
まあ、象さんを見てるわけなんですけど、
はい、
まあ、ここにですね、こんな注意が書いておりまして、
はいはいはい、
エンジョイウォッチングザエレファント、
はい、
まあ、象を楽しく見るためにっていうことですよね。 Do not touch or do not touch は触るな、
ええ、
get close to them 近づくな、
うん、なるほど、
そして do not feed 餌をやるな、
なるほど、
thank you はコーポレーションと、はい、thank you for your corporation、
みんなしてますやん、これ、
そうなんですよ、これがね、
何も守られてません、自らその象使いの人が触らしてましたもん、ね、
これどういうことかと言いますと、うんうん、その象使いの方がまあ大体一頭に一人ぐらいついてるんですけど、まあ二人ついてる象もいましたけど、まあこの象、この象使いと観光客が交渉して、
直接ね、
そうです。まあタッチは例えば50ルピー、タッチプラス写真は100ルピーっていう感じで、まあだから定価はないんですけど、まあそれは交渉次第で多分安くなったり高くなったりするんですが、まあそれで象に、まあ言うたら象の耳触って写真撮ったりとか、鼻触れたりとか、
お腹ちょっと触らしても
らってね、するわけなんですけど、まあ中にはね、やっぱこう不届き者がいておりまして、最初100ルーピーって言ってたのに、金払う時になったら50しか渡さんとかね、そういうやついましたよ。あれはちょっとダメですね、ああいうことしたら。
そういうことすると、その人の出身国がね、まあ非常になんか、卑下される。
まあ僕見た時は、なんとなく中東っぽい感じの姉ちゃんと、あのカップルでしたね、兄ちゃんとカップルで、で、その象使いの方がね、少ないんちゃうかって、こう、右手をね、上に上げて、こう、指を擦るような、これ金少ないんちゃうか。
不満の表情ですね。
そういうの。ただ、そいつはもう、いや、これ写真しか撮ってんから、とかなんか理由つけて、50しか渡してなかったですわ。
あの、したらあかんことですね。
そうですね。まあだから、まあ一応、触ってもあかんし、近づいてもあかん。餌はね、さすがにやってる人はいなかったですけど、まあその触る近づくっていうのは、金さえあればできます、ここでは。
僕見たのはね、触る近づくではなしに、洗ってる人もありましたよ。
ああ、
女の人二人でね、もうこの人が本当に好きなの思ったけどね、象の、まあ、あんまり大きなもんじゃなかったんですけども、うん、ちょっと深みのところで、象使いの人が寝転ばさはったんですよね。
はいはいはい、
で、ゴローンと寝て、ほんで象使いの人が。
だから言ったら体半分しか、
水に、
外に出てないって感じですね。そうそうそう、半分は水に浸かってね。
そうそうそう。で、その近くへ連れてってもうてね、
うん、
もう象さんの皮膚をこう大事そうにしてね、だからあらぷ皮膚、どない何しとんかやなと思う、もう本当嬉しそうにして、表してもうてはって、あれはかなりね、お金高かったと思う。僕はその遠くやから双眼鏡で見てないか分からんけど、
ね、結構ね、だからまあ象も金稼いどんなという感じ
を
しまして、まあ象使いの方も、もしかしたらこれはお小遣い的な感じで自分の懐に入れてるんかもしれないですね。
ね、まあそこらはまあ経済ね、いろいろ回ってるんでしょうけども、
そうです、
なかなか小じや言うてもね。そんな甘いもんじゃなしね、結構なんか。
いや、シビアですよ。こいつ売り上げ高いとか多分あるかもしれないですよ。
餌に影響してるかもしれない。量にね。
なんか金儲けてるやつはバナナがあったりとかね、リンゴがあったりとか、ないやつはもう草だけとかな。
そうそう。いや、それへん聞いてみんとね、ゾウにね、まあ、ゾウ言葉が僕ら分かりませんので、その辺分かりませんけども、なんかそういうランクがあるぐらいの感じがするぐらいね。
そうですね。
まあまあ、本当にあの、寝転んで洗ってる人は何人かおりました。
いましたね。
あれはやっぱりよっぽど慣れたゾウで、素人のそのね、あの、なんちゅうか背中流しに、お風呂屋さんみたいな昔のね、昔なんか三助とか言われてる人がいたらしいんですけど、
はいはいはいはい、
あんな感じで綺麗な白人の人がね、ゴシゴシゴシゴシ、象をこす
ってやるんです。あれ、たばしでやってた？
え？
何でやってた
んですか？いや、手でやってはった人もありました
。
手でやった人もあったし、なんか、ほうきみたいなもんでやってはる人もありましたね。それは貸してくれるんちゃいますか？
うん、うん。
まあ、それ、値段ランキングがあったかどうかわかりませんけど、
ね。で、さっき言いましたけど、あの、ホテルがあるんですよね。
あるある。
で、特に、
崖
ね、2つホテルがあってね、
はいはい、
でエレファントパークっていうホテルは、うん、もうほんまにこのリバーサイドなんですよ、
うんうんうん、
川のすぐ横にあってお
いおい、
でやっぱりあのその眺めのいいところにはカフェがちゃんとあるんですけど、はいはいはいはい、そこのカフェからもうほんまにこの象の沐浴がもう一目瞭然というか見渡せるとこで、
クーラーの中からね、
そうそう、まあ嬉しかったんは、はい、このカフェはあの僕らでも入れたんですよ、別にお金払わんでも入れさせてもらって、うん、見たらやっぱり眺め良かったですね、
でしょうね、
だからあの僕らはその外から象の行進見て、で一回止められて、だから実際に象がこの川にこう入る瞬間っていうのは見てないんですよね。ただこのおそらくエレファントパークホテルに泊まってる人とかは、とか先にこう喫茶店入った人とかは、多分その象が入る瞬間も見れたんかなと思いましたね。
まあまあ、それは別に欲しいことはなかったね、入る瞬間
も。そうやな、まあ、まあ、あの、というかね、あの、まあさっき言いましたけど、多分個人も一つでセットになってるんで、
そうですね、
もっと好きな人は、この沐浴だけじゃなくて、その個人で、まあ例えば、そのさっき言いました赤ちゃんにミルクやるとか、まあそういうのも見た方が面白いかなと。
あるいはまた、多分病院があると思いますよね、個人ですからね、中で、まあなんか、お母さんにはぐれて、病気になってる子とか、そんなのも多分ここも指摘はないと思いますが、そういう獣医さんの診察とかね、
うんうん、
まあ、その辺のところも、まあ、 行ってないか分かりませんけど、僕が見たテレビ番組なんか見てるとそんなこともある。大きな病院がね、あの A なんとかのゲートの後ろに広がってるよと思います。
あ、まあ、ただやっぱりこのゾウさんもさっき言いました、結構経済に関係してるんで、やっぱりこう長生きしてもらわなあかんので、ゾウをこう洗う調教師の人も丁寧に洗ってましたし、でゾウがいなくなるとこの、あのエレファントパークホテルも廃業してしまうということですよね。
まあ、この町にとってはもうこれは 大変な町とのね。
いや、もう商店もなくなりますよ、
活性化して。もう商店もいろんなもん売ってましたからね。びっくりするような古いもん売ってましたね。
帽子とかね、
帽子もありまし
たし、サングラスもあったし、
カセットのテープとかね、
ありました。
まあソニーのなんとかとか、もう日本にないようなね、ダットが売ってました。びっくりしました。
ダットデジ、あのテープのオーディオのやつですよね。
あんなん誰が買うんかいな思って、もう古くなってるんです。
いや、あとは太陽に当たっとるから、あれ、劣化してるんちゃうかな。SD カードでもなんか、すごい容量の低い SD カードとか売ってましたし、まあ、あのここ来たら、あのもしかしたら皆さんの持ってるカメラのなんかバッテリーの替えとかも見つかるんちゃうかなと。
ね、
思いましたね。
カシオのね、ほんと古いタイプの時計があったりね、値打ちのあるものがポトッと探せるかもしれませんね。いわゆる骨董市場ですよ。
そうですね。
まあ、そんなのがまあ本当に、はい、炎天下の中で、日陰もないところでさらされてる
もんね。いや、ほんまに暑かったですからね、この、ゆいもね、最初まあ、ゾウさん、小僧やとかテンション上がっとったんですけど、この河原に来てからはもう元気なくなって、早家帰ろうというか、早車戻って飯食いに行こうって急に言い出して、まあ、しゃあないからちょっと軽くソフトクリームっていうかアイスクリームあげて、
アイスクリーム
チョコレート食うてましてね、
食べとったですね。
で、またユイがね、あの、モテるんですよ、現地の人に。
不思議とね。
あの、やっぱアジアの人ってちょっとモテますね。この辺りでは。
なるほど。
まあ、これ見てください、この笑顔、ユイのこの笑顔。
あれはええ顔してるね。
もうチョコバーね、
持って。ねえ、これも、まあ、あの、サナさんとしてはあんまり食べさせてなかったみたいなね。ガイドさんの方はね。
だって、路上のアイスでしたもんね。ただ、ちゃんとパッケージ入ったから大丈夫やと思う。
つむちゃんも判断してますからね。つむちゃんもプロやから、その辺はね。うん、もう我も判断できて、まあ、やったんでしょうけども。まあまあ、ちょっと、ガイドさんとしては、あんまりね、ガイドのもんを食べて、殻壊したらあかんということもあったのかもわかりません
、ね。まあ、そんな象の、待ちぼらぼらでございました。
わかりました、わかりました。
ふみおくん、どうですか、行きますか。
僕の方はね、ちょっと言っときましょうかね。
は
い、
あのドリアンですよ。
ドリアンです。これは実はですね、はい、このゾウの町へ行く途中の、はい、ところでそのドリアン売りを見つけたんですよね。ほんで、まあ、僕スリランカにドリアンがあるいうことは、まあ、あの事前に調べといたらね、うん、ドリアンもインドとかスリランカまでもこの頃は広がってるの、栽培が。で、分かっとったのそれ知らんかったんですけども、はい、万が一あるかもしれんなということで、はい、まあ、前もちょっと言いましたように、まあ、あのヌアラエリアの奥の方にですね、うん、人が何人かがこう抱えるような、うん、一番最初は中国から持ってきた茶の原木があると。
あ、
でこれは佐野さんにですね、見たいんですよってちょっと難しいかも言うたかったんですよね。うん、もう一つ注文したのがそのドリアンがね、
はい、
あったらいっぺんあの家族のみんなに生のドリアンの美味しさを知らせたいので、うん、まあ、もう望んでるか望まん別として僕勝手に決めてね、佐野さんにもあったらお願いしますって言うといたんですよね。うん、それはできるかもしれませんと言うてはったんですよね。
なるほど、なるほど。
で、まあ、残念ながら結局その茶の原木についてはね、はいはい、ちょっとまあ時間がなかって実現できなかった。
だからヌアラエリアって要するにあのナノヤ駅のあたりのことですよね。
ナノヤ駅のね、だからそれ、はい、もうちょっと行きにくいところあるんですよね。車では行きにくいとか歩いてまあ40分かかるとかね、はいはい、そんなことがあって、まあ、ゆいちゃんのこととかいろいろなことを考えてですね、でまあ、それはもうツアーコンダクターのまあ隊長ですから我々のね、それを僕ら
はつぐみですよね。
つぐみちゃんもそうやけども、はい、向こうのスリランカではやっぱり
サナさんですか。
サナさんですよね。はいはい、でまあ、サナさんがもういやダメ言うことはダメですから、それ以上僕言わんかったんですけどね。まあ、そんなのもあって、はい、急に車が、まあ、はい、というかその今どうの個人や走っていく車ですよね、はいはい、朝5時からこの日起きてましたからちょっと僕もぼやっとしたとかあったんですけど、あーっていう声がしてね、で急に車が曲がり角のところで結構交通量の激しいところやったんですけども、
うん、カーブの下りでしたね。
カーブの下りやったんですよね、はい、そこで止めてくれましてね、でそのカーブの下りのところちょっとしたあの広場みたいなものがあって、
はいはい、
そこに汚いおっさんがね、
汚いおっさん言うなよ。確かに汚かったわ、あのおっさん。
汚い、あのね、あのドリアン売りのおっさんってね、どこでも汚いんですよね、
はい、あ、まあやっぱり路上で売ってるってこともあるんかもしれんな。
うん、路上でしかあれは割と売らないんです、どこでも。
あ、店で売らない、
というか店で保存しとけないんですよ、すぐに食べんと美味しくないんです。
なるほど。
で保存しといたやつというのは
まだ切ってからすぐ食わんとあかんってことか。
いや、もう 天然落下っていうのがあってね、
はい、
ドリアンはこのスリランカはこのちょうどできてましたから2月とか3月頃にできるんでしょうね、うん、シンガポールでは7月なんですよね。まだまだシンガポールへドリアン食べに行く観光団っていうのは結構たくさん出るんですけど、
ほんまに信じられへんな、
信じられへんでしょ7月にね。でそれは何や言うと、はい、要はドリアンは木が高い、ね、40メートルぐらい高い木なんですよ大きく。おでそれでもう登るわけにもいかんし取るわけにもいかんということで自然落下したのを集めてきてそれを食べるというのが一番美味しいんです。
なるほど。
自然落下して3日経つとね、はい、もうすでに白いうんこと言われてる匂いになるわけですよね。でもう4日経ったら今度はですね、はい、ゲロが吐いたような匂いになるとかね、もうそうだんだんあっちまでザーッと変わるんですよ。
うん、
だから日本の果物屋でも当然輸入はできないし、はい、もちろん航空機とか船がそれ乗せるのも禁止してるところがたくさんあるわけですよね。まあ、それほど現地で食べられる果物なんです、これは。
あ、てか現地でしか食べられない。
食べられない。だから、その、こんな汚いおっさんがですね、
はい、
向こうを拾ってきて、拾ってちは、まあ、もちろんお金で出してるんですけども、
うんうん、
それをその場でもう、こういうようななんか露店みたいなところ、屋根もない露店でしたけどね、
うん、
そこにぐらぐらーと石並べてるみたいな、レンガのくず並べてるみたいで売っとったじゃないですか。30ぐらいこれありましたね。
いや、もっとあったんじゃ
ん。もっとありましたか。
こんな、てかね、パッと見たら分かんないですよね、何か。
分からん。
トゲのついてる。
かな、そうな。うん、なん色も汚い、
緑色というか、黄色というか。
う
ん、
そう
一体何やろうな、と思いますよね、うん、知らんかったら。
ほんで、その、この横にですね、この、ナイキの、これ帽子かぶっておりましたら、おっさんが、汚いおっさんがおって。
暗かったな、このおっさん。
そのおっさんの横のところにね、山形から置いてあるわけですよ、ね。
うん、
なんか切りつけてくるみたいな、何や、この人は、という。
なんかどっかジャングルの人が持ってるようなね。
そうです、そうです。そこへまあ車が、我々の車がブーッと行ってバックしてですね、止まって、でもう僕はもうこれ見た後に、いやー、やったーという感じがして、もうじっとしてられない。
俺はね、外出たなかったよ、暑かったから。
あ、そうか、
いや、さっきも言うた、物資時5時起きでな。
あれは
言
ったな。
もう、
ゾウ
も、
ゾ
ウもまあ、はっきりそんなに見たなかった
し。まあまあ、ゆいがおるからな、みんな知らないわな。
もう、はよ行ってや、思うたら、また降りましたね。
そうです。
しゃあないな、降りようかと。
はいはい。
まあ僕も思ってましたわ。
よっちゃんが生まれて初めてやったんですよ。
あ、いや、僕も生まれて初めて
です。よっちゃんが、まあ僕はまあ、まあ、てっぺはまあ、ちょっと置いといてもいいけども、よっちゃんの場合は、まあ、食べ物も研究してる人やしやな、これにやっぱり食べさせたいなという気があって降りていってですね、でもみんなもゾロゾロとついてきて、僕はもうカメラ持ってそのうろちろしてケツもつきそうになりながら興奮してたんですけども、でサナさんに、あ、これドリアンですよ、約束したでしょって、そうそう約束しといた、ありがとう、いうことで、さあどれにするかってことやね。まあ、30あったとして、この選び方によってね、どっだい差があるんです。
あ、そうですか、うん。誰が選んだんですか、これは。
これはね、サナさんと僕と、はい、まあ、このおっちゃんですよ、ね。
ナイキのおっちゃん。
ナイキのおっちゃん。僕もね、あれ、かっこして、この、蓋のところを持ってね、
はい、
そのまま持ったら手怪我しますからね、
うん、
そのところとお尻をこうね、手で持ってですね、はい、本当はそのお尻にこう、顔近づけてね、
はい、
匂うんですよね。これがドリアンの。
なんか犬のお尻に匂ってるみたいな感じで。
まあそういうことですね。その時の匂いによって、ええもん悪いもんが、わかるということで。
それ臭いのがやっぱええんですか？
いや、臭くない方がいいんですよ。
ああ、そうなんですか。あ、そうか、時間が経ってないからね。
臭いのはですね、はい、あれは、時間とともにあの匂いが、硫黄の匂いですよね。まあ、年のも今はないですけど、都市ガスについてた匂いとかね、いろいろそういうのがあって、もうほとんどがもう、これ僕の今アップカーでても恥ずかしくらい喜んでます ね
白いの食うてますやん。
そうですよ、
クリームみたいな。
もうよっちゃんも喜んでますやん、向こうの方につぐみとかみんながちょっと
調べて、もうゆいがちょっとね、
ゆいそれ食べ寄りましたよ。
あ、そうですか。
何言うてもんねん、うん、お前言うてたくさん食べたんですよ。
音聞いてみますか、これ。
はいはい、ゆい
はもう強烈ですよ、もう全然いい香りと言うといい感じ。
ちょっと人に見せられるような顔してますね。
交通量多いですね、後ろの道路。
交通量多い、もう大変ですよ、こんなもう急カーブですからね。みんなそのバスの人もだからね、見て、あ、食べとんなーっていうような感じ。
いい、食べてますやん。
いい、最初匂いするけど、そのまんまくっと食べてみ、甘くて美味しいよ。
お、食べよった。
美味しい？
甘いやろ。甘いやろ。
うわ、もう手についたらねぶっとるじゃないですか。
これまたクーターとか大変やって。
いえ、好きか。
もう車内がもう臭い臭い。
やります。
はい。つぐみちゃんも食べてくれますね。
いえ、こっち向いて。美味しい。
美味しい、言うてますよ。
いますか、
うん、ほら、両手であのドロドロの。ちょうどね、これよっちゃんの感想があるんやけどね。
美味しい人。
よっちゃんに、聞いたのどこに書いてあったかな、ね。初めて食べたんですよね。あ、これ書いてますよ。
あ、よっちゃん食うてますやん、これ。
あ、もうこれね、
ほんで。よっちゃんだってあのごっついやつもらってるやん。
もっと食べたかったんやけどね、
うん、
まあ、あまりにもうますぎて、まあ、たぶん終わりやから疲れて胃が倒れたりしたらいかんということで、
あ、僕食べますよ今から、
うん、まあまあ、そんな臭くないですよ、
うん、
くはないやん。
臭くはない、全然臭くはない、うん、
で今種を食べてますね、
はい、いや種の周りについてるドロドロっとした、ね、うん、得体の知れんこう溶けたチーズっていうんですか、あるいはなんか、まあ、ちょっとあのどういう種かな、よっちゃんはチーズプラスヨーグルトの感覚で言うと、あもうドロドロな種自身はね、このいやゆいの、 あの拳ぐらいの種がね、
大きい種
ですね、いっぱいついてるんですよね。ほんで、ね、まずその、まあ、いいのを選ぶでしょ。あよっちゃんの最初に言うたのがね、うん、まあ、とにかくすごい美味しかった、ものすごい美味しかった言うてましたね。もうただあんまり食べると、うん、まあ、中性脂肪がたくさんあるということと、コレステロールに影響するかもしれんということもあって、まあ、気分が悪くなって、
いや気分悪なりました僕。
あ、ほんまに。
だから僕は辞めたんですよ。
あ、まあまあそれはまあそんでいいです。
ものすごく気分悪くなりました。
それほんならいい判断かもからね、
うんうん、
よっちゃんもまあもうもっともっと食べたかったんやけど、まあ、乗ってる人に迷惑かけてもいかんし、うん、おしっこで何回も迷惑かけとるわな。まあそんなこともあり
スイカ食べすぎて、
ね、もっともっと食べたかったけれども、とね、あの帰ってからもスイもう先ほどもちょっとどんなかと聞いたらね、もう配信して残念がってましたけどね。要はまあチーズプラスヨーグルトの感触ですごく美味しかったと。もうほんでね、もうこれが食べ物やと思ったら言ってましたわ。これ食べ物のもう要は限定みたいな。それと同時にね、これ一個がね、よっちゃんが控えてくれたんですけども、
いい時間やった。よっちゃんもこれ見てこれ。
ほらもう。人差し
指で指でねぶってますやん。
いや指もそうやったんですよ。指でどう。
あのね、ごつい帽子かぶって、ハスの花みたいな帽子かぶって、
ベチャー
今片手によっちゃんがあの新聞紙の上にドリアンを置いて、はい、で右手でほじくってるんですよ、ドリアンを、
これドリアンって、ね、5つに割れるんですよ。
あ、そうなんですか、うん、あそこは種の関係でね。で今ほら、そのねぶった指についたやつを、
うん、
うわぁ、
もしかしたら、まあ、この身の中で
つぐみちゃんと一緒になって、
あ、で今ゆっちゃんがあれや、あのほらあの種を取り出す
のから、
全て取れへん種が、
全てドロドロですよ、
うんうん、あ、いくごっつねいくよごっつね、ほらほら美味しいよ、言うても、おお、うわー、いたーいた
ー、もう思い出食べてますね、これでもまだもっと食べなかった言うて、まあ、それちょっと心配してね、自分たちの体がねあんまり美味しいから、
いやこれ例えばね、ここで売ってるやつを一個持って行って、この日の晩食うとか大丈夫やろ、
もうそれはあのここはね、ありがたいことにね、あのクイーンズホテルはね、はい、入り口にね、
はい、
あのドリアン禁止して貼ってなかったんです。
あ、そうか。
で僕は今まで行ったとか全部貼ってたんですよ。
あ、なるほど、
ね、で飛行機でもね、うん、まあ、今度 の, あ の, いやあの大韓航空はね、
はいはい、
貼ってたかどうか知らんけど、僕の乗った今までの飛行機は大概禁止やったんですよ。
あ、
でそういうなもんやから、
それやっぱ臭いから、
そうでしょう、まあ、僕は臭いと思ってないんですけどね、みんな臭いって言うんですよね。特にまあ、あの本によりますと、アングロサクソン系の人がですね、
はい、
主に乗る飛行機とか、
はい、
アングロサクソンの人系の人が泊まるホテルはですね、
いわゆる白人系ですか、
いわゆる白人の、まあ、はい、なんかわからんけどさ、
目が青いやつとか、
目が青い人とか、そんな、うん、そういう、まあ、白人の白人ちゃいますか、
はい、
いわゆる彼らが言う意味ではですよ、うん、そういう人が特にこのですね、
あ、今チャンダナさんがティッシュペーパー配ってくれてる。ドライバーね、ドライバー、ドライバー。いや、こんな車臭なるから
よ。なんか大きなティッシュ。
こんな大きいティッシュあんねや。
いや、わしは、まあ、ドロラして乗ったりな、車汚してしもてね。
そうそうそう。
この時は、まあ、足はなんともなかったんやけど、手でそこら触ったら。
特にユイですよ、やっぱり気ぃつけん
なあかんのは。ユイはもう本当に、もう中まで突っ込んで、もうバスケットボールの中入れてですね、あんこ取るみたいな感じでブチューブチューと舐めとったからね。でそれでね、よっちゃんが、まあ、はい、あの僕これ控えに忘れたかと思ったら、ちゃんとあの人控えててくれて、
メモしてましたか。
これ1個がね、はい、60ルピアって言ってます。
安いな、
これ480円って日本で。
ええ60ルピー480円、そんなせえへんよ。
え、日本円でそうならへんか。
いやいや、60ルピアが
600ルピーかふんだな、これ
600ルピーやな、
ね、60
円、ね、ね、600ルピーはまあ500円か600円弱やな、
480円言うてば600ルピー。
ああ、もうちょっと高いような気するけどな。
いやいや、
その円に直したらな、円に直したら
日本でやったらね、震災橋の大丸とか時々そんなの出てるわけやね、
うん、
東京では結構ね、ちゃんとしたスーパーに並んでるらしいや
ん。いくらするんですか、日本では。
だいたいまあ5000円とかね。
あ、まあ、10倍近い、
まあ、あのもっとちょっと前には1万円してましたもんね。でそれはもう全然食べたらいけませんよ、
はい、
そのの食べたら大騒動でね、
はい、
でまあ、多分あの大物さんも売れやらへんと思う。これはまあ、うちの、まあ、あの果物商、あの 店がですね、はい、一流のもんがあるという象徴として、
ああなるほどね、
象徴として、
あ、まあ、まあ山形のさくらんぼみたいなもんやな、うん、
まあまあそれもっと大きい
もっと、うん、もっと象徴か、う
ん、象徴、だからこれは本物ですけども売ってますけども、これはやっぱりこのままお売りすることはですね、はい、ちょっとできませんって、多分良心的な店やったらそう言われると思います。まあ、それほどのもんで、要はまあ、まあ、せいぜい3日やね、自然落下して3日以内に食べんとですね、いわゆる白いうんことかね、まあ、そういう言葉が出てくるわけです、
まあ、だからね、まあ、やり方としてはその 40m の木やから上のもの大変やけど、まあ、どうにかして、まあ、言うたら日本に来てるバナナもそうじゃないですか、青いうちに取って、で日本に来てる間にこう、なんかこう熟させるじゃないですか、そんな感じでちょっと早めに取って、もしかしたら百貨店でそうやってるんかもしれない。
そう思うやろ、お
前。違うの？
それができない。あ、できない。バナナはそれができるんですよね。科学的に言うとね、はいはい
は
い、青いの
を。ドリアンはできない。
できない。
できないってのは発酵しないってことですか？
発酵しすぎる。もうむちゃくちゃになっても、開けた途端にバーってそれ
を。早めにとっても。
出てきた。
早めにとっても。
早めにとっても、遅めにとっても。
あ、そう。
要はもう自然落下以上にですね、中には待ちきれずにね、木登って、まあ時々落ちて死ぬ人もあんねんけども、ほんでまあその昔の話やけど、嫁さんを質に入れてね、ドリアン食いまくって死んだ男とかね、それほどまたいちびった男とかで、そういう話がいっぱいあって、ほんでまあ広く信じた話としては、ドリアンと酒と同時に飲んだらね、腹がパンクしたとかね、まあそれは実際に経験した日本人の書いてる本なんか読んでも、その人は何ともなかった言うてるけども、このアジアの国々ではやっぱり酒とドリアンは一緒に、ほんで山小屋なんか泊まった時でもですね、ビールを先に注文しておいて、そこの横のドリアン食べたいし、今ボトンと音がしたから落下したやろと、それ食わせ言うたら絶対にそれはね山小屋のキーパーとしてはできないと断られて、何ぼ言うてもダメやったというようなことを言うてる人もあるわけです、ね、
なるほど、
うんうん、まあ、それぐらいなんか嫁の質に入れるとか貯金をわざわざするとかね、ま
あ、ちょっとだからちょっとなんていうかその中毒性のある食い物なんかもしれない、
そういうあまりにも美味しいから、
いやいや美味しいから だけじゃなくて いわゆるその貧乏とか、うん、はいはい、ああいう系の、まあ、言うたらその化学物質的な中毒性があるんちゃうかなと、
アルカロイドのね、
そう
それではない
ないんか、
ないアルカロイドはない、これはもう本当にうまいからということで、う
ん、ね、だからこれけどうまいと思える人って相当やで、俺はそれうまいと思わんかったもん、
あ、そうか、うん、これはもうね、よっちゃんも言ったら食べ物の中は、中でこんなうまいもなかった、
いやだから文雄君の今の口調もそうやし、よっちゃんのそのちょっと気が狂ったように食い方も見てたらね、あ、これは絶対なんかそういう化学物質的な中毒性あるなと、い
や、よっちゃん生まれて初めて食ったよね、
いやいや だから別に生まれて初めてとか関係ない人の表情とか見とったら、まあ、いわゆるその正常な人の表情じゃなかった、
なるほどなるほど、それやんか、それがこの果物のうまいとこや、
だからそれをなぜ俺がわからないかっていうこと
や、お前はねやっぱりね、その鼻がやっぱりね問題やと思うわ
そうい
や、おもろいのはね、
はい、
これね、アングロサクソンの人もそうね、ダメなんやね、
ダメ、
アングロサクソンがダメって言わんよ、アングロサクソンでもそうでない人もおるけど、
大体
において、うん、そういうことで、そのね、もうとにかく鼻の中入ってくるのんで、
はい、
この匂いはどても我慢できへんという民族もあれば、あるいは子供の時の食生活があってこんな匂い嗅いだことないとかね、
うん、
そういうようなその人の、まあ、どういうかな、遺伝子も含めてね、生活してきた歴史みたいなもんがね出るらしい、これは。
ということはだから俺はこの匂いは嗅いだことなかったんやな、
嗅いだことなかったし、嗅いだった途端に悪い匂いやと判断したわけ、
そうそうそう、
あるいはひょっとして嗅いでたやな、嫌な、まあ、トイレ行った匂いとか、お前はこうとんじょ、
あ、俺はもう綺麗なトイレしか行かないからな、
うん、そうか、ほんまに、うん、いやいや、まあそれも含めてね、うん、まあ、そんなことでこれは食べられる人がおるっていうようなこともあったんやね、うん、まあね、なんでこれが匂いがええかとか、まあ、そのどんな匂いがこれに入ってるかっていうようなことももうかなり分析してる人がおったりするんですけども、うん、僕はとにかく生まれてですね、これ3回目やったよね、
うん、
一番最初はもうかなり前に、まあ、元僕も持ってた番組の人と一緒に行く旅行があって、うん、バンコク行ったわけやね、うん、
タイ、
タイだよね、水上マーケットっていうのがあって、
うん、
そこ行った時に、うん、まあ、バンコク来たからツアーの人にやっぱりみんな、まあ、僕としては僕も食べたかったしね、
うん、
ドリアンが欲しいなと思って、
うん、
まあ、あの水上マーケットのガイドさんに、まあ、ドリアン売ってへんですかって言うたら、ちょっとシーズン的にはやっぱり難しいかもしれませんけど探してみますわ言うてですね、買うてくれはったんですよね、うん、それを食べた時にもうそらあの匂いのね、お前の今の状態みたい、まあ、状態みたいなのもとても食べられるもんではなかったんですけども、うん、あえてわし自分が言うたもんやからしゃあないから食べてみたんですよね、
うん、
ほならね、その中で50人ぐらいの団体やったんですけども、
うん、
3人ぐらいがね、 もうこんな匂いよりもやっぱり好きや言うて、もう食べた人がたくさんおったんですよね。僕はもう美味しいけども、この匂いはたまらんなと思って、まあ、すごい食べ物やと思ったぐらいで終わったんですけど、うん、2回目はね、放送局の取材があって、その時にマレーシア行っとったんですよね。で、マレーシアのあたりが、まあ、マレーシアのボルネオ島っていうのがあるんですけど、そこはこのドリアの元屋と言われてるんですよね。
うん、
で、まあ、オランウータンのブンブン焼きと重なってるとかね、
うん、
まあ、あんな大きな硬いもんやから、普通の動物ではね、中割れへんわけやね。
うん、
で象がブーッと足で潰して割るとかね。
あ、
それまあど
ど象も食べんの？
象はものすごい好き。
あ、そう。
ものすごいらしい。
まあそれはスリランカやからな。
スリランカ
象も食べるかもしれない。
で、ね、これはまあスリランカもちろん後でまあ入ってきたもんだしけども。
あ、そう。
うん、まあそんなんで、インド象が掘るとこってあるからね。うん、でそんなことやったんやけども、要はそれで、まあマレーシアの本島の時に、僕はマレーシアのクアランプールというところに行った時に、
うん、
その街の中のちょっと、まあ、繁華街からちょっと外れたところにね、そのドリアン通りっていうのがいっぱいあるわけ、何本も。
あ、
もうその通りが100メートルぐらい、もうその両方ともにもうドリアン の, いわゆるインスタント店っていうのか、ちょっとまあ、うん、上にはブリキの板みたいに貼ってあるけど、もうそれがシーズンが終わったら名札の店がずらー並んでてね、そこで食べたやつ、次2回目。うん、でその時はね、本当に美味しかったんですよね。もうそれは多分落下門の、
はいはい、
それ3日以内、まあ、よく言えばその本日落下したやつをですね、売ってくれて、そのマレーシア人 の, そのガイドさんが実際自分が行きつけの店で美味しいとこ連れていくって言うてくれはって、その人な、ま、ならったんですよ。蓋のとこ持ってですね、
はいはい、
蓋を持って怖いから下 の, 針の生えてへんとこに手を当てて、ほんでこういや上に向いて、この匂いを嗅いでください。
お尻を、ね、
お尻を嗅いでください。これで3つぐらい嗅がしてもうて、
はあ、
まあ、この人はこれがいい匂いするでしょうと、まあ、フルーティーなね、もうなんかその時の匂いとして感じた、例えるならば吟醸酒の匂い、日本酒の、
お
あんな匂いがもう本当にいい匂いしたんですよね。でこれが一番いい匂いしました、あんたも分かりましたねって言わって、ほな割ってもらいましょうということで、
うん、
山形でバーンと後ろから筋入れたんですよね。で5つの部屋に分かれてますわ、
うん、
皆さんだい、まあ、ある人も別のもあるらしいけど、
落ち着いて落ち着いて、
おまあまあせやね、お疲れがね、
落ち着いて興奮しちゃった。だから絶対中毒性あんねんって。
そうかもしれん。まあそれの時に、まあ詳しくは多分言いませんけども、うん、と同じぐらいの味がスリランカにしました。
あ、ということはまあスリランカとそのマレーシアうまかって、
それはもう
でバンコクがちょっとまずかった。
それはシーズン外の とこでやな、うん、売れへんというか売れ残ったやつをやで、その船のおばちゃんが持っとったや
ん、
うん、そのおばちゃんも積極的に売ったわけじゃなかったやんね、
うん、
わしらがそれ食べたい言うたから、まあちょっと渋々ながらも植えてくれたわけやね。でその時皆さん旅行者の方で50人のうち20人ぐらいが試さはったんかな、後の人はもう鼻つばんで試しもせず横向いてはったからね。
なるほど、
うん、ただその時に重さんは、
は
あ、まあ、ほとんどの人がドリアンの伝説を知ってはる、東南アジアが好きな人なんてせやんか、食べられるぐらいのもんやないとか、匂いがきついとかいうようなこと、それのまあ言ってみたら確証を得はったわけで、やっぱりドリアン臭かったなとかね、あんま美味しくなかったなという確証を得て、
うん、
でそれでドリアンちはこんなの食べてきたでと、匂い変えてきはった時もうんこの匂いがしたとか言わはったと思う、うん、まあとね、
うん、
でそうすることによって向こうのドリアン売りの人が、売れ残ったドリアンが売れたと、
うん、
で日本人はやっぱりドリアン臭かったという、ね、納得ができたと、
うん、
この2つがまあね、ある程度お金、高いお金出したと思うけど、
うん、
お金をまあ介在しながらですね、2つの国にまあ利益をもたらしたと。
何の話だそ
れ。日本人はまずいという臭いということを確認できたということと、
まあまあそれでも日本人でもうまいって言
う
て
る。うまいと僕と他、うん、
人によりけでしょ。だから僕ははっきりでまずかったですよ。
うん、
これうまいと思わない。
まあまあそういうことなんです。
はい、
まあ言い出したらもうちょっとね、こっちもどものぐらい興奮して言ってしまったかもわからんけども、はい、まあまあまた怪我やったらね、
そうですね、
ドリアンのをやってみたい、
まあ。一回その。なんか酒と一緒に食うてみたいですね。
まあまあそれって腹がね、うん、向こうの人に言わすと、うん、腹が爆発して死ぬということですよ、
ね、だからまあそれもちょっとだけね、ちょっと試してみますよ、
うんうんうんうん、
次回どっか行った時に、ね、
まあ、それはまあそこは適当にやってください、はいはい、
以上をもちまして、
はいはい、
象の水浴びを間近で体験は終了、まあ、ドリアンのお話もございました。まあよかったらまだ皆さんリスナーさんのドリアン食べる機会あったら、
まあ、食べた人もたくさんやると思います、はい、感想聞かせてほしい。
そうですね、試して
ください。まあアジアで住んでる人を聞いてはったらね、
う
ん、
そうですね、象の水浴びもぜひ見に行ってください。
そうですね、はい。
さあ、この後は1週間のお楽しみ、リスナーさんからのお便り紹介です。 リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーさんがいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。紹介するのは私てっぺいと、
はい、バンバフミオです。よろしくお願いします。
今週もたくさんのお便りありがとうございます。
大きに。
まずはフミオくんの、
あ、よっしゃ、
ガラパゴス携帯にくださりましたあの方でございます。
あの方って、
ね、オープニングもちょっとご紹介いたしましたが、
そうでした、ね、
鉄博士のタブチャブルさんです。
はい、行きましょうね。ちょっと待ってください。うっと、こうやってから、
まあ、今は懐かしい折りたたみ式の、
いや、これなかなか大変、出すの大変、
金色の電話ですね。
これはゴールデンというと、
はい、はい、電話しかできない携帯です。
出ました、はい、出ましたね。
どうぞ。
まあ、非常に優秀な電話機でございますが、うん、おはようございますであります、
はい、
日曜日は、
はい、
ありがとうございましたと書いてあります。
こちらこそ。
おかげさまで大変有意義な時間を過ごすことができました、現在どのような感じで収録を、うん、進めればいいのか、
はい、
試案中ですと、
はい、
さてどのようなことになりますやら乞うご期待ですと書いてあります。
そうですね、
不安しかなかったりと書いて点々してありますね、さて先週の番組ですが、
はい、
満州信濃時刻表です。
あ、はいはい、その話ありましたね。
いや、もう大いにありました、
ね、
時刻表ですよと書いてね、時刻表、
あの CCCP さんがいただいた、
あの復刻版といえども昔の時刻表で一遍、うん、まあ、CCCP さんはあの、ね、はい、ライラック系の、
ま
あ、ライダーとかライラックとかいうようなカメラを調査してくれという、
はい、
調査依頼でございまして、まあ、気に入ってどうものだかどうか知りませんけど、私の持っている範囲内で答えさせてもらいました、さてもっぺんお便りに戻ります、
うん、
昭和15年の時刻表にはどんな列車が走っているのでしょう。
うんうん、
申し訳ないことに、カメラの話を聞きつつも、うん、そのことが気になって仕方がありませんでしたと、
うん、
よければ次の機会にコピーを見せていただければと思っております。
なるほど、
はい、と書いておりますのでよろしくお願いします。
今ちょっと僕見てるんですけど、コンピューターで、
はい、あ出ましたね、
はい、北京行きとか
書いてますね。
あと天津行きとか、
おもろいですね。はいはい、これ列車のなんかナンバーも書いてますね、これね。特に何かその、
いや、あのね、食堂車のマークだと思うんですよ、このナイフとフォークのマークは。
北京行きがそうですね。
まあ、
急行と書いてますね、これ。
そうですね、北京行きでもいろいろあるみたいで。
急行でないのもあるね。
はい。他にもいろんな駅の名前書いてるのが。
聖徳とか、銀と、錦の剣っていうのもあるし、
そうですね。
起こる城っていうのもありますね。
これ、工場って思うんですかね。
三階館っていうのもありますね。有名なところですね、これ、山の海の。
あ、そうですか。
この近くまで僕行ったことありますけども、
はい、
そういうところへ、いわゆる当時の鉄道が行ってたということでしょうね。
まあ、時刻もちゃんと書いて、駅名もね、
法
典とか、
大虎山町もありますね。
ね、水をなんとかなんとかとか、いろいろ。
これ僕らが見ても宝の持ち腐れでさっぱり分かりませんが、
そうですね。
多分タブチャブさんにこのページをまあね、あの見てもらって。
で、文雄くんね、あの、はい、ちょっと一つ面白かったのが、
はいはいはい、
このマーク、ほら、郵便局のあの T のマークですよ。
おお、そうですね。
駅の横に T のマークがついてる。
ええ。
表示があるんで、まあ、だからこのマークついてる駅からもしかしたら郵便が遅れるとかそういう意味じゃないですかね。
いやー、これ北法典発と書いてます。テーマークですから、これ郵便を運んでるっちゅう意味ちゃいますか。郵便車をつないでるという。
あ、ですかね、
うんうん、じゃあ昔郵便車の中にね、
うん、
小分けするところが全部あったんですよ、各県向けの。
あ、そういうことなのかな、う
ん、いや、それも分かりません、うん、
あ、そうかもしれない。だって食堂のマークもついてますし、
うん、なんやいろいろこうやってわけのわからん駒のマークみたいな
もん。このマークなんでしょうね。なんか帽子のマークみたいなもあるし、
ぐらいありますよね。
あとなん
か、わかるけども、
化粧品みたいなマークも
ありますけど、
ありますけど、寝台車とかももしかしたらあるんかもしれないですね、これ、うん、マークで、うん、あ、この帽子のマークあれでさ、文雄君多分やけど、そのいわゆるなんか コンシェルジェっていうんですか、
あれが乗って
はる、そういう人が乗ってるっていうマークですね、これは。
すごい、まあ、昔言ったスチュワーデスさんですね。
そうそうそうそう、まあ男性かもしれないですけどね、この場合は。
いや、わかりませんね、うん、
ちょっとどっちかわかんないですよ。
もう行き先もまあこんだけ大きね、
小田原っていうのもありますね。あ、これ2本じゃないですか、これ。
これ急に2本
東京、名古屋、大阪って書いてます。
東京、名古屋、大阪。
あ、そうか、まあまあ、それも含めて国内やったんですね、うん、当時はね。
宮島、厳島、はい、
まあまあ、行きましょう、行きましょう。
はい、まあそういうのはね、これ、タブチャブさん、直接見てもらいますね。
はい。
それでどこまで行ったんかやな。
次見せてくださいと。
はいはい。あ、今週の、それでね、ここまで行った。 見せていただければと思いますと丁寧に書いてあります。毎週の収録本当に大変かと思いますが、今日も頑張ってください。
ありがとうございます。
来週の火曜日はよろしくお願いいたしますと書いて、ね、はい、エンドマークがありました、
来週の火曜日に収録するんですよね。
例のタブチャムさんの、
この収録スケジュールもここで発表するんかと思いますけどね。どんなラジオやってほんまに、
いやいや、
こんなラジオ俺らしかないで。
そうかな、まあなんか知りませんけど、そういうことで
次のゲスト火曜日に収録しますとかね、面白いですね。
はいはい、あの敗戦飲んだよ、ここで検討してみたいと思います ね。敗戦言っても負けた先生はないんですよ。
ちゃいますちゃいます、はい、ちゃいます、あの廃止した線路のことを敗戦って言います
よね。そうなんですよね。まあそんなあのさらっとしたいいお便りを振り返りまして、まあいつも元気づけてもらってありがとうございます。
そうですね、はい、シトレンさん、
あ、行きましょう、
はい、シトレンさん今日は吠えてますよ。
え、
面白いネタがありますよ。まあ、いつも楽しいお便りなんですけど、今日は特にね、まあ、僕らともちょっと関係のあるようなネタですね。
すか、
早速参りましょうか。
はいはい、お願いします。
皆様おかわりございませんか、室蘭のシトロエンです。
室蘭の地もよろしい、
ね、北海道ですよ皆さん。室蘭っていうのは、
ね、室蘭言ったらなんかあの製鉄所がありましたね昔ね。
あ、そうですか。
あるいはなんか畜産大学かなんかがありましたね。
そういうとこなんですかね、
まあ、あの面白いところですね、はい、
北海道室蘭のシトロエンですと、
はい、
北でも、
うん、
向こうの方は北海道のこと北って言うんですかね。
あ、そうかな。
もしくは北海道の北のことかな。
うん、
どっちでしょうか。
まあ、北海道のことかもわからんね、はい、全体差してね。
北でも最高気温が25度を超える季節になりました。
はい、
カッコウも鳴き始めました。
カッコウ言ったらね、僕らはその目の不自由な人のね、
うん、
カッコウはしょっちゅう聞こえてますけど、あの本物のカッコウは大阪聞こえないですね。
あの信号のピーポーピーポーってなれ、
カッコウ
ってなんですか。
うん、あれ、あの、まあ、だから一番日本中で一番よう泣いてる鳥、カッコウちゃいますか。全国どこ行っても
信号でね、
信号で泣いてるんです。はい、あのただ本物は僕はこの関西では、関西というかこの大阪で聞いたことないですね。
なるほど。
はい、
2ヶ月前の残り雪、
はい、
残雪っていうんですかね。
残雪、はい、
が嘘みたいです。
あ、もう北海道も
そうですから、まあ、2ヶ月前はまだ雪残ってたんですよ ね。それが今はもう25度を超えると。
そうですか。
ちなみに千里中央の JOBBB 本局室内気温ただいま 28.5 度でございます。ちょっと曇ってきましたね。
やっぱり予想が当たってるんかね、はい、ダメになるかもしれませ んね。
そうですね、うん、まだまだ、まあ、だったらもう昼ずいぶん過ぎたんですけどね。
まだまだあの晴れております。
さて NHK の受信料の件、私も一言言わせてくださいと。
あ、これ僕が、あ、
ごめんなさい、まあ、NHK って書いてないですわ。 NMRK って書いてるんですけど、
そうそうそう、言ってあげてください。
はい、NMRK の受信料の件、うん、私も言わせてください。
公共放送のことですね。
問題は携帯電話のワンセグですと。
ああ、そうですか。
どういうことでしょうか。このワンセグをめぐり、NMRK と道丸毛の見解が異なりますと。
あ、そうですか。
道丸毛っていうのはフミオ君の携帯電話の会社ですね。
ああ、そうですか。はい、これね。
NMRT のやつですよ。
これね、初めてこれがあの通信できんとこ行きましたね、この前。
そうですよ。
北陸線
で。だから確か中山トンネルかなんかのあの辺りでしたよね。
全国であこだけでした、僕。いろんなとこ行ってますけど、これが通じるとこ。
あ、そうか、そうか、うんうん。富士山の上でもなんか通じるとか言ってもいますけどね。
そうね、目指すからどこも。
お前、ちょっと俺ら教えたらあんたかんな。
D
丸もに教えたらあんたかんな。
分かりにくいけどね。
詳しく説明すると、N 丸K の見解は、
はい、
ワンセグは受信できる機器として、みなしているので、携帯電話のことですね、
はいはいはい、
放送法により受信料を徴収できるとしていますと。
このままで、
はい、
お、
まあ、続きありますので、これに対してあくまでも携帯電話販売店の店員さんのお話ですがと。
なるほど。
正し書きですが、
あの正しその会社 の見解ではない。
そういうことです、はいはい、店員さんのお話ですが、ここは、ここ丸つけてないんでいいんですかね、これ普通に言って、これ。これ。
まあまあ、元々言われたらどうですか、丸
つけて。ドコモ側はワンセグの利用で、利用料や利用に伴う通信料は発生しないとのことですと。
なるほど。ということは、携帯電話持ってる人が全部払わんでもええということを、
そういうことかな。
ある側は言うてるわけですね。はい、
しかし、NMRK の受信料は、個人ではなく、世帯ごとに発生するので、受信料を支払っている場合は、ワンセグ携帯電話を持ってもトラブルにならないようですと。
はいはい。
まあ、世帯で払ってる場合はっていうことですね。
ガーと書いてあるね。
はい。
は
い、が、がですよ、
はい。
テレビがなく、テレビを持っておらず、ワンセグ携帯電話を持っている、まあ、シトロエンさんのような人の場合は、トラブルが発生しますと。いうことですね。
ああ、そういうことやったんですか、これ。
は
い、
まあ、要するに、シトロエンさんは、要するに、あの、テレビは持ってないから、テレビの受信料は払ってないけど、
それは当然のことですよね、
ただ、ワンセグ持ってるから、その、聴取員の、やつが払えって言ってるってことですよね。
方が
ね、はいはい、払えって言ってるんですよね。NMRK の地域スタッフが訪れて、 携帯電話の話から話題がエキサイト。
あでしょうね、これは。
エキサイトしましたね。
いやいや、はいはい。
スタッフが謙虚に受信契約をお願いするならまだしも、役人でもないのに、役人やったら OK なんですかね。
まあ、まあ役人ならまあそういう、うん、それが仕事やから、放送、はいはい、ということはね、はい、そういう立場ではないのにとおっしゃった
んです。そうですね、はい。放送法を盾に、受信料払えの一点張り、当然話は平行線、退治をしたままの喧嘩別れでした。
まあ、それはあれ譲れませんわね、これ、
うん、
は
い。そうですね。うん、N丸家に真相を問い合わせると、うんきっと受信料払いの一点張りだと思うのでしておりませんと。
なるほど、もう、
まあ、それが賢明ですよね。
まあ一種の国家権力的なとこありますからね。
そういうことですよね。
これ
国家権力よりも強いんちゃいますかね。
まあ、そうかもしれませんね。ね、公共放送ですから、
はいはい、携帯電話販売店の話では何件か同様のケースがあり、N丸Kの地域スタッフ訪問に対して根気よく携帯電話は主に通信手段として利用していることを強調して、
はい、
受信料は払ってないそうですと。
あ、この係の人は。
そう、そういうことですよね。
なるほど。
これ下手したらあれですよね。その、そのドコモの店にも来ますよね。受信料払えて。
そう、あったらな、ね、売るもんやけど、あれは。
そうそうそうそう。何せワンセグのない携帯電話を探す方が難しいからですね。
なるほど。
というところで、ふみおくんの携帯が出てくるんですよ。それワンセグ入ってないですからね。
これはね、安全ですよね。
はい、これは本当ね。
よっちゃんも僕もだから、だから僕はもちろん世帯で払ってますよ。
だから、つぐみおくんの携帯は入っててもいいんですよ。
入っててもやばい、はい、
ただ入ってないんですよ。
入ってない。入ってるのしたのか。
ちなみにね、以前ね、まあちょっと、はい、このしとねさんの話と関係する話が。
ちょっと置いといて。
いや、しとねさんの話と関係することがあるんですよ。僕ね、前使ってた携帯電話が、NTT の、NMRT の会社やったんですけど、で、それもワンセグついてなかったんですよ。でね、その、NHK の、その受信料の徴収の人が我が家に来て、
うん、ああ
で、
まあ、
出てもうたんですよ僕、
うんうん、
で出て出てってかね、
まあ、
ものすごい美人の女の人やったんですよ、
まあ、それ余計も
であこれ何やろうなと思って出たら、うん、その徴収の人やってね、
すごいですね、
出てもうたなと思って、うんうんうん、でまあテレビないからテレビないんですよって言って、まあ、ほんまないんですかみたいなこと言うてましたけど、うんうん、ないんですよ、うんうん、でそれだったら携帯電話持ってますから、うん、あ携帯はありますって、うん、じゃあ携帯見せてくださいって、う
ん、
なんで携帯見せなあかんのかなと思って、
そんなこと言うんです
よ、警察みたいでしょ、免許見せろみたいなもんでしょ、
いもんですね、
そんな権限持っとんのかって話は、まあ、別に僕は見せても大丈夫だと思うから見せないです、うん、そしたらね、
う
ん、あワンセグ使えないですねと、
うわ
そこまで来るんですよ、だからまさに白根さんの言ってることほんまなんですよこれ、
いやそうそう、
だから僕のもし携帯にワンセグが入ってたら、
うん、
もうそしたらもうオナー逮捕ですよバーンと、うん、
逮捕はないにしても、まあ、かなりそれからしばらくはねずっと今も続いてるかもわかりませんね、訪問がね、
はい、
なん
だからたまにはこういうまあ、ガラゲーも役に立つんですよ、
いやいや
特に NHK に対しては、
なる NMRK のがね、
ああごめんなさい言うてまいりましたね、NMRK に対しては、
なるほど、 NRK が NTT と、まあ、こんな格好で、は
い、そう対峙というか、ね、意見の見解が分かれてるという、
ワンセグって大変なもんですね、ボテたら重そうですね、
そういうの皆さんワンセグやめてくださいね、
いや知りませんそれも、まあ、こういう冗談にしたらあかんねんけど、まあ、こういう対立があって、
そうそうそう、
現実にそれを、まあ、てっぺんも体験したということ、
そういうことです。
それとやっぱり美人は怖いですね。
あ、気づけてください。皆さん、あのね、N丸系最近ね、そういう姑息な手を使ってきますからね。
姑息中か、まあ、
ほんまにあいつら許しちゃダメですよ、心を。
いやいやいや、あ話変わるけどね、はい、新聞社なんかはね、相変わらず結構怖い人が来たりしてね、ちょっとそこは N丸系さん、ちょっと慣れてほしい、見慣れてほしいですね。まあまあ、
泣き落としはするでしょ。
え
泣き落とし。
泣き落としなら
いいけど、契約取ってくださいとか。あんま取るか言う
のよ、いやいや、ものによってはね、別に僕、ところの、新聞でなきゃいかんってことないわけですよ。まあ、新聞の人に失礼やけどね、
うん、
割とまあ同じような記事も書いてるし、だから新聞ないことはもちろん考えてないんですけどね、
うん、
だからまあ、考えてもいいやけど、あのぐらいの高圧様というか、脅しみたいなもので来られるとね、うん、維持でもね、こうなるともう、
だから北風と太陽ってやつですよね、
まあ、そうかもしれませんね、まあ、この問題はまあ本当に、日本の、まあ、政治の問題でもありますね、まあ、
同じマスコミですからね、N丸系も新聞に対しても、
まあまあそういうことで、
はい、
あっさり行けばよか、
最後に、
はい、
最後に、うん、FM 千里のさつき山動物園のウォンバット面白かったです。
あ、そうやったんですか。嬉しいですね。
放送聞いてくれたようですよ。
あ、北海道でね、ありがとうございます。
まあ、ありがとうございます。
これはもう本当に2キロぐらいしか電波が届かんと言われてる放送局がね、 もう海を越えて、モロランに
行かれて。やっぱりインターネットの力ですよね。ここはもう認めざるを得ないですよね。
まあまあ、上海でもね、聞いてくれますしね。はい。
キーパーズのウォンバットの歌が頭に染みついて、離れません。
はい、
あ、そうですか。聞いてみなダメですよ、
いやいや、うちはまあ流せませんのでやりませんけど。
はいはい。あとでまた、
ですね、はい、前田さんがドーンと流してましたね。
ちゃんとやっぱりお金払ってるんですかね。
いや、知りません、そこは。調子を、ええ歌でしたよ。
あ、そうですか。
ウォンバット、ウォンバットって言ってやってたんですよ。
そうですか。ちょっと聞きましょう。キーパーズね。
キーパーズ。
キーパーズ。
はいはい。
添付しましたがと、これ何の話でしょうか。池田局の風景入、風景入り通信日付日付印。
はい、はい。
じゃあ、風景入り通信日付印をご覧くださいと。
そうですか。
これ要するに郵便局の、はい、消しのこと言うてはるんですかね。
まあそういうことです。これ難しい言ったらこうなるんですよね。はい、ちょっと難しい言葉してありますから。
これですわ。
そうですね、
ああ、ウォンバットじゃないですか。
池田ね。
はい。
なんでこれ、吹田千里とか持ってはるんですか、あの人。
いや、なんで、これ吹田千里は、モノレールと、
はい、
太陽の塔、
はい。そうですよ。
あと、団地ですよ。やっぱニュータウンですよね。
我々の団地ですよね。
はい。はい、あとね。
はい。
これも面白いですね。大阪市、これ大阪中央って書いてますが、
面白いな、
通天閣と、
はいはい、
で、これ多分浪速橋かな。
そうでしょう。
それとあと大阪城。
そうです、そうです。
あと松が見えてますね。
松が見えてますね。
下の方がね、東室蘭の化
身
ですね。
今度は
ですね。綺麗な化身ですね。これ工場ですかね。
あ、面白い
ですね。さっき文雄君が言ってた製鉄とかそんなんちゃうか。
室蘭製鉄が何製鉄。
そうそう、あとは手前にタンカーの。
ああ、いいですね。これもこっちいいですね。
奥の方には山ですよね。
はいはい。
これ要は下の人さんが登ってある山。
上にこうなんかテレビとか出てますね。
お前、お前。
テレビじゃないですか、これ。
これね、N丸系って書いてあったらね、もう最高なんですけど。さすがにそこまでは書いてないですね。あ、そうや、郵便局で思い出した、
ええ、
あれおもろかったな。
何が？
あの嘘のところ、嘘坊地。まあ、また後でこれ放送で言いますけど、
あの、怒られますよね。
嘘坊地、鶴ヶのね、嘘坊地は面白かったですね。
いや、本当にあの、今度の北陸の施設、配線はおもろかったですね。
はい、
僕は期待。
17年前の日付院ですが、
はいはい、
当時もウォンバットは池田名物だったようですと。
そうですね。はい、
ついでに大阪中央と吹田千里と東室蘭局の分もどうぞ、穴かしこ、穴かしこ。
どっかの坊さん
みたいですね。おばさんね、うちの坊さんみたいですね。文雄君の地元のね。はいはい、あ、ほんまにウォンバットですね、これ。
うわ、もうそれで鼻がな、ちょっと小さいね。
ただ17年前ウォンバットやって
る。おりましたよ。
で、しかも赤ちゃんおりやん。
そうそう、
これがもしかして今の福ちゃんか、この赤ちゃんが。
いやいや、福ちゃんはもう全然関係ないです。
あ、関係ない。
あの二人の老夫婦が産んだのは二人とも死んでる、娘は。
あ、そうなんです。
娘は二人死んで、
はいはい、
老夫婦だけが
生きてる。なんかしょぼくれたやついましたけど、もしあれは両親ですかね。
かもしれない。
あんまり出てこないですよ、あの両親。
ほとんど。東京から、
はい、
あのね、大手のまあ新聞社が来てある時でもですね、うん、あんまり出てきへんということで、朝早くとか夜遅くとか、
うん、
まあ門が開いてない時ね、新聞社の人が入れるわけにいかんので、うん、開いたすぐとかで、
はい、
我慢して持てる言うてはりました。ほとんど家の中の洞窟の中に暮らしてるらしいです。
だから17年前でも、うん、池田氏はちゃんとウォンバットで売ってたと。この日付院、
もっと前から
日付院がね、皆さんちゃんとウォンバットの、化身なんですよ。
面白い。大と第一がありません。
そうそうそう。
雑大文字がある
んですよ。あ、大文字ね、あります。あ、第一っていうのがあるんですか。
二つあるんですよ。
ああ、うんうん、なんかラーメン屋みたいですね、第一ってね。
うん、まあ、そうやね。
なんとか朝日ってあるじゃないですか。
山源ってもありますね。
いや、山源ってカメラ屋ちゃうんか。
ちゃいます。
あ、ちゃうか。
うん、4頼む
よ。堺のカメラ屋ちゃ
う。だ。はいはいはい。
まあ、
ウォンバットね、よう見ようじゃん。ちょっと、もうちょっといいですか。1分だけね。
はい、写真ね。
ウォンバットのところから子供が出てますやろ。
はいはいはい。
これ U タイルなんですよ、知ってますね。
あ、いや、まあまあ、まあ、僕はね、うん、何回も言ってるんで知ってますけど、うん、
穴どこに開いてる知ってますか。
わかんない
。知らんでしょ。
そんな、
お尻です。お尻の上の方に穴があるんですよ。
あ、
カンガルーなんか前でしょ。
はいはい。
これなんで後ろにあるかって砂かけるからね、
はい、
砂引っかいて穴掘るでしょ、
はい、
その時に穴の中入って子供にその砂かかったらいかんから、
あ、
指示だけの穴だけ後ろ持って行ってるんですよ。
ああ、それがもう何万年かかって進化してきた、面白いですねそれね。
あの、それを見てください、
はい、
あの、まあ、向こう行ったらそのなんか Wi-Fi がありますから、それでも見られますけどね。
あ、そうですか。
お尻の穴が見えてます
、さつき山動物園で。
そうあ、はい、あの、まあ、できたら、まあ、そうか、今出てきとる服は男やから穴開いてませんもんね。
ああ、そうそうか。じゃあそのしょぼくれたおかんの方、
おかんは多分出るんでしょ
う。ああ、そうですか。じゃあ見れない。
まあ、されたら Wi-Fi です。
あ、そうです。
電話する。
ちょっとよくわかんないですけど、まあ、今度行ったら見ますわ。まあ、まあ、
お尻はいっぺんね、皆さん、はい、要注意ですよ。はい、女の子を見たときは。
はい。
はい。
まあ、以上。
以上。はい。話が飛びました
か？いや、いいっすよ。飛んでください。
ええ、
まあ、あの、N 丸系の話から。
NTT との対決とか。
あ、ウォンバットの話まで。
NTT が届かんとこ こもあったとか。
そうですね。で、皆さん、ワンセグには気をつけてくれと。あの、N丸Kが携帯見せてくれ言うても見せたらダメです。そんな、そんな見せんぞ言ってな。あ、僕は見せるか言うといてください。
まあまあ、そんな言うことないです。別に対決的なことはいいと思いますよ。
亀岡達丹人さんです。
おー、また癖のある人が出ましたね。達丹人さん、また、なんかちゃいまかんさいことだと大丈夫。
スリランカの迫力ある列車の旅、聞いていても手に汗を握りました。
ありがとうございます、達丹人さん。
あれね、未だにユイがね、言うんですよ。言うて、あの、一緒に電車乗った娘ですけど、まあ、皆さんご存知だと思いますけど、あの電車揺れたねって。
揺れたねないわい。
今でも言いますね。
そうです。
もう僕必死でしたからね。いや、あの、というのも、
音したら多そうだよ。
まあ、ラジオでも言うてますけど、うん、あの、もうユイはもう僕にべったりなんですよ。ね、どっちかっていうとね、らしいというか、ふみよくんも見たから知ってると思うけど。
いや、僕もね、あのね、まあ、お前の家まで行って観察してるから、そう
そう。で、あの、ナヌオヤ駅から、ペラデニア駅まで電車乗りましたけど、あの時も、
3時間40分。
そう、あの、いわゆるそのエキスポレール、あ、これもエキスポですね、スイタじゃないですけど、
もう最高クラスの途中ですよ、
はい、エキスポレールのすぐ横の2等車はもう人がぎゅうぎゅうでね、外まで撮ったんですけど、はい、まあ、それを見ながらですね、そのエキスポレールとあの2等車の間に、まあ、なんかこうデッキが展望車があるんですよね。
デッキじゃないです、あれ展望車
です、はい、でそこで僕ずっと外撮影しながら、うん、まあ、電車乗っとったら、もうユイが車内からこっちに来るんですよ。あいつをこう自由にさせとったらどこで落ちるかわからんから、怖いじゃないですか。だから僕ずっとあいつを抱っこしてね、あの、映像撮ってたんですけど、もそれがつろうてつろうて、やっぱりこう右手がこう、だんだん重くなってくるんですけど、まあそれでも、まああの、撮らせていただきまして、その映像も、もよかった、もし叶えたら公開しますので
、ね、YouTube でやっぱり公開したらみんなあの、はい、喜んでくれはんちゃい
ますからね。まさにダッタンジンさんがね、それで手に汗握ってくれたんなら、まあ、僕らの苦労も実ったかなと思いますね。
そうですよ、ダッタンジンさんありがとうございます。感じていただいたらね、まあ、ラジオやから映像見んでも感じられる人が見て、あのラジオ聞いてくれてはるんですから。
さつき山動物園また行きたくなりました。
あ、またさつき山ですか。
アルパカどうしているかな。アルパカどうでした今回。
アルパカがね、はい、唾かけました。
あ、そうですか。プリンとオークン、
はいはい、あの、うん、メスの方がね、
プリンですね。
プリンの方はあの副園長と一緒でしたから、ね、はい、遠慮しとったんですよね、
はいはい、
副園長とうちの SM の前田ディレクターと
僕と SM じゃ FM や
SM じゃ遅い FM ですね、うん、でだけどね、もうついにあまりにももう怪しいと思ったんでしょうね、うん、クワーって言ってもう黄色い唾がパーッと飛んできて、
誰に
今もう突然酒だよ俺シャーッとこうや
った。あ、そうか、前田さんじゃなくて。
前田もかからなかった。
あ、
かかったらもう遅だよ、洗濯してもあの匂い取れへんらしいし、ね、
あ、そうなんですか。
うん、胃液の混じったような腐ったような胃液。
僕はねまだね一回もかけられたことないんですよ。
あ、そう、誰が悪かったよね。前田君が悪かったから。
いや、というかね、何やろ、その副園長に近づいてたから怒ったんちゃう。
あ、こんな人になんでお前ら一緒に行くんやみたいね。
そうそう、
あ、そうです
か。もしくは餌くれって言ってたんか。あ、まあ、彼らの生態もよく分かんない。
男の方はおとなしいですね。
そう、男はちょっとしょんぼりしとるやろ。あの、オークンってやつやねんけど、あいつはね、消極的なんですよ。
ね、
もうちょっとこう、バッと来てほしいんです。まあ、肉食とか、よう言います。草食とか、まさに、オークンは草食やなと思いますね。
草食取りましたか。
そうか。そうか、あいつらは雑食か。
うん、いやいや、あれは、僕の見たそのオークンはもう、うん、パンの、あの、一菌が入ってくるような箱の中に、プラスチックの、はい、草が入って、
うん、
それおとなしく食べとったね。
うん、
あの女の方がぐーっと回ってきたりしてね、ガーッって感じでね。
ちなみにフミオ君、アルパカはキリンの仲間ですよ。
いやいや、ラクダや。
あれ、あ、ラクダか。
ラクダ、お前間違っとるわ。
どっちや、忘れても
ラクダじゃ、南米のラクダじゃ、あれは。
よう似とんね。
だから唾かける
んで。よう似とんね。
ね、
南米？
南米のあれ、4000メートル以上のとこ。
ああ、あいつのアルパカのいるとこね。
おお、そうや、
ね。いや、ラクダが南米にいるんかと思った。
南米はラクダおりません。はい。
昨年、
はい、
園芸店で購入した。
何を、
まだ話はポロッと変わりましたが。
いや、いいんです、いいんです。はい、
100円のバラが、我が家の庭で見事に咲きました。
すごいね、バラが咲いたってやつですね。
はい、これちゃんと、歌にありますけどね。
おー、そうだ、園芸店の100円で、おー、え、これちゃうな。
これちゃうな、さすがに。
多そうだよ、
ね。これは違う。これね、はい、あるとあるとこのバラ園ですね。こっちですね。
そうですか。
こっち。
あ、これ100円？
はい。
これの
軽自動車のタイヤが見えてますね。
あ、独特のタイヤですね。
ダッタニさんの軽自動車ですけど、
はいはい、おー、
まあ、小さな庭に
やった
ごっついバラが、これ100円で買ったんでしたっけ。
言うてはりましたね。園芸店で100円って100円やなかった、はい、ね、ようこんだけ探したね。
最近ではさつき山のバラ園とか、
はい、
伊丹荒牧バラ園、
あれもいい、
さっきの写真がそれです
わ。荒牧ね、はい、わかります。
伊丹荒牧バラ園、綾部、舞鶴、北山などの近郊のバラ園にツーリングに行って、 開花状況を楽しんでいる昨今ですと。
だったんですか、そんな趣味なんやね。
みたいですね。
ね、そうですか。まあ、失礼けど顔に似合わんな。
あ、そうですか。僕顔ね、はい、見たことないんで。
あ、そう、いっぺん見とき。あ、そうですか。これは忘れないの顔ですよ。
バラみたいな顔ですか。
まあまあ、どっちかというと綺麗な顔ですね。
あ、そうですか、はい。桜が大好きなのですが、開花しているのは2週間程度。
はいはい。
ところが、バラは4月から12月頃まで楽しめますし。
そうやね。
大概のバラ園は無料もしくは格安で楽しめます。
なんと
スクーターなら駐車料が無料なのがありがたいですと。
あ、だたにさんいい乗り物乗って軽音で行かんとスクーターで行ったんだね。
そうですね。
なるほど。
近くの畑を買ってバラ園にしようかななんてバカなことを考えていたりもします。
もうそれやめなはれや。もうバラほど死んでもないらしいですよ。
あ、虫を食うとか言いますけどね。
僕の友達で奥さんがそれやってはってね、は
い、
もう大変やよ。もう本当にもう出荷できるもんがで、もう本当に。
あ、そんな商売までやってるんですか。
商売やってもう、まあ、好きな人どこまで行くんですよ。あれもねやめられないもんですよ。
ダッタニさんもしかしたら。
なあ、もうだからもうやめときな、いらんもんに近づきなかんない。
もう将来有名になるかもしれないですね。
見る時だけにして、あの、
ね、亀岡のダッタン人言
う
てね、
そういうバラができたりして ねプリンセスダッタン人って、ね、そんな名前でね。
分かりません。夢は英国の王立ロイヤルガーデンと、
はい、おいおい、
無料のヨーク鉄道博物館に行くことです。
なあ、あ、そうか、うん、あ、ここも無料らしいね、うん、鉄は。
まさかスクーターで行く、行かれへんか、スクーターでな。
まあまあ、ぼちぼちな、
うんうん。写真は我が家の猫の額のバラ園と、うん、荒牧のバラ園ですと、先ほど紹介しましたけど、
いや、あ
の、もう一回ちょっと見ておきましょうか。これが、ね、猫の額のバラ園。
いやいや、猫かなんかしらなくて、とにかくバラ自身の大きさはすごいですね。
そうですね。
これ本当にね、まあ、これ見てるとね、やれると思うんやね。
英国もびっくりですよね。
いやいや、英国びっくりだ、ものすごい。ま
あ、で、これ荒牧のバラ園ですね。伊丹にこういうとこあるんですね。
あるんですよ。
ね、
面白いですよ、この荒牧で。伊丹はおもろいとこいっぱいあります。
ちょうど昼の3時に撮った写真ということで。
時計台が映ってますね。
はい、3時になってますね。
はぁ、
というような季節のお便りでございました。
はい、はい、ありがとうございます。ダッタンジンさん、いいお便りいただきました。はい。
お次は、
お、
お、浜田さん。
あ、メゴさん。
先週いただきました。
メゴさん、
メゴさん。メゴさんとは書いてない。浜田さんしか書いてないですね。
メゴさん、
メゴさんやな、はいはい。いや、多分そうやと思います。
浜田さん。
前回お便りを読んでくださり、ありがとうございました。
おもろかったです。
バンバさんは豊中の、あ、さ、前回思い出した、若冲店や。
弱中点
やろ。
あ、そうそうそう。僕の、あの、
東京まで行かはってん。名子さん行かれた。3時間、東京行って、で、3時間向こうで並んだんですよ。4時間やったから、なんか。
3時間ぐらいやったね。
めちゃくちゃ並んだんですよ。
おしっこしたかったけども、
そうです。
席がないとか、あんなで我慢して言ってはった。
馬場さんは豊中の西福寺、これ西福寺どっちですかね。
西福寺です。
西福寺です
か、ね。いや、多分西の福と書いて、
はい。
むちゃくちゃ言いましたね、クソババとか言ったりして、あれ、ちょっと取り消したかったんやけど、俺。いや、
そんな今言わんでい
い。あ、そう。
今言うたらまた選手のこと聞かない
。いやいやいやいや。
前前は、うん。西福寺にある、
はい、
サボテン、あ、違う、仙人サボテン群系図か。
はいはい、そうそう。
サボテンって読むの？この字。
うん、多分。
これね、この字、この字。
まあ、それしか読めんな。
ね。
あ、そうですよ。仙人の、あの、棚頃、あ、額か、
あ、あ、これ、あ、これでサボテンって読むか。
サボテンって3人で、3つでサボテン。
あ、そうですか。
うんうん、
サボテン群系図の襖絵と、
はい、
その襖絵の裏側の水墨画の取材のために、西福寺にお電話されていたのですね。
そうですよ。はいはい、
その襖絵も若冲展にありました。
あ、出とったんですね。
展示されたってことですね。
なるほど、なるほど。
見ることができて嬉しかったです。もしかして弱中点に出すから、拒否されたん
です
か。
いやいや、僕はまあね、僕はディレクターがね、
うん、
まあちょっと聞いた話を僕は言うてたんですけど、
あ、そうですか。
僕が実際やったんじゃないんです。
うん、いや、それ分かってますよ。文雄君が取材依頼するなんて僕思ってないですから。
そうか、そう、こんなん良かった
です。女性の方の対応がまずかったようですが、はい、ぜひまた頑張っていただきたいですと。
ほんまですね。
もう一回、はい、まあ、また取材チャレンジしてください。
もう二度と嫌言ってましたね。はい、多分いいかと思いますけど、はい。
それ誰が言ってたんですか。
いやいや、某氏。
あ、某方がね。
某、
はい、鉄平さんにはよく覚えてますね、と褒めていただきましたが、と。
はい、
まあ、これどういうことかというと、あんだけの話をね、
うん、
要はその、まあ、何もなしに、こうメールにできたなと、浜田さんがね、あんだけ長い内容をね、
うん、で
しかも作品の特徴まで教えてくれましたからね、
もう本当正確でしたもんね。びっくりしましたもんね。
注意されるかもと思いながらも、
はい、
スマホや紙にメモをしておりましたので、なんとか文章が完成しました。
いやー、なかなか立派なもんですよね、
う
ん、
まあ、その残念なんですよね、注意せなあかんという、そういう心持ちで お客さんにメモをさせるという今の日本の美術館の現状ですよね。
まあ、寒いですね。
そうです。これが本当残念で、あんな4時間、7時間ぐらいかけて、この絵を見に来た方にですよ。ほんまにあの黒服のやつとかね、蹴ったらダメですね。
まあ、黒服よりもそのもっと上の人ですよ。ほんまに言わされてるんですよ。
ほんまにクズみたいなやつですわ。
いや、あの、ほんまね、あの、これ来てくれよ
だけで、
ね。
由々しき問題なんですよ。これ僕、冗談っぽく言うてますけど、もう日本なんてほんま最下層ですよ。美術の世界に言ったら。ほんまそうですよ、皆さん。まあ、
美術行政がね。
ほんまそうですよ、ほんまに。
ですよね。はい。あの、本当土下座して、感謝せなあかんです。
ほんまに、この前のあの、阪神タイガースもそうやけどな、ね、まあ、ファンを大事にせなあかんぞ、ほんまに。
お金もね、あってやで、そんなこと、政治的なことまでね、無理してやってくれて
そうですよ。
その人にメモするなとかね。
そうですよ。
どんな顔して言える
か、まあ、まあ、その言うてはいないんですが、ただそういう雰囲気やったっていうことですよね。
そうですね。またそれ、お客も悪いんです。
うん、
ありがたいもん見せてもらってるなぁというのはね。
まあまあまあ、それはね。
うん、金払って見たってね、はっきり言って。
それもありますよね。ね、
まあ、そういう態度を取れとは言いませんけども、はい、多少そういうようなことをね、美術とかそんなもんに対してね、タブー視があまりきつすぎます
よ。あんなもんね、皆さん言うときますけどね、うん、若冲やとか何やとか言いますけど、それ一人の人間ですからね。
うん、まあまあ、
そう。で、それの描いた絵なんで、そんな別にありがたがることないんですよ。うん、
ありがたがってもいい
けど。一つの作品なんです、あんなもんは。
あの、まあ何にしよう、まあね、大事にするのは大事やし、それを守るのもわかるけど、もうちょっとね、
うん、守るんやったら店になっちゃう、
いい、あ、まあそういうことですね、
そう
ですね、金取らんと店とかね、
そうそう、
まあまあいろいろ言い方ありますが、はい、とにかく、まあ、あの別にこれでどうこう言ってるわけないんですけども、本当にご苦労さんでしたし、本当にすごく、うん、あんだけ熱心にね、着地を見張った人、
う
ん、まずないんちゃうかいなと思いました。
ね、
話聞いてて感動しましたね。
なんか僕はね、表彰するべきやなと思いましたね。
何人目とか言ってね。
そうそう。いや、というか、そんな遠くからね、まあ、来てくれたということで、
そうですね、
最近は忘れやすくて何でもメモを取っておりますと。
結構
ね、まあ、メモ大事ですよね。
そうですね。
FM 戦時の残り引退もね、ずっとメモしてますから。
偉いもんです
ね。彼女たちも偉いですよ。
ね、
そうですよ、はいはい。さて、今回はということで、うん、まあ、今ではちょっと前置きやったんですけど、
いやいや、
難民支援のためのチャリティーコンサートのお知らせをさせていただきたくお便りをしましたと。
もともとまあこういうお便りをくれてある人
ですね。あ、そう、そういうことですよね。まあ、あの、酒井さんっていう方も、JOBB のリスナーさんがいてありますが、まあ、その酒井さんと浜田さんはお二人でコンサートとかやられてるんですよね。まあ、そのコンサートの目的っていうのは、まあ、そういうチャリティー目的ですよね。第62回のチャリティーコンサートでは、もう第62回になると。
あ、すごいですね。
そうですね。今回は茨城高等学校のコーラス同好会が出演してくださいますと。
そうですね。まあ、いいとこばっかりですね。よく組んでありますね。
これ、茨城で合ってますよね。
茨城です。
キーですよね。いや、僕、キー言いましたよ、
うん、そ
で。茨城高等学校には4月頃訪問して、出演をお願いしましたところ、
はい、
急なお願いにもかかわらず、快、
うん、
く引き受けてくださったので、今回の出演の運びとなりましたと。
すごいですね。
そのやっぱりあの、いろいろとね、まあ、努力されてってことですよね。まあ、こういう交渉が一番大変ですからね。
そうです。
まあ、文岡の先の取材でもそうですけど、はいはいはい、やっぱり取材依頼が成功せんと取材できないですからね。
もちろんそうですね。
まあ、僕らみたいに勝手に取材してるところもありますけど。
まあ、これはもう許可なしにやってますので、
そうそうそう、
まあ、まあ許可もいる人は僕思ってませんけども、
うん、そうそうそう、
ね、見に行ったことを話するのはね、
はいはいはい、
別に法律に違反
してない、ね。そうそうそうそう。
ヘイトスピーチでもないしね。
そうそうそういうことですね。まあ、だからその関係者の話聞くのとかなると、やっぱり取材依頼がいるんですよね。
その時やっぱり名前もちゃんと言うてやらな
きゃ
いけない
ね。そうそうそういうことですね。6月の19日の日曜日、午後2時半より、
うん、
総持寺キリスト教会にて開催いたします。
おー、そうですか、はいはい、
総持寺であの阪急の駅にありますよね、
あります、あります、
阪急総持寺駅から南東へ、
はい、
南東徒歩10分、
10分、はいはい、
柳川公園の横の教会ですと。
そうですか。
いうことで、どうぞよろしくお願いしますという、
そうですか、
まださんからのお願いでございます、はい、あ、これですね、パンフレットがありますね。
出ました、出ました。こういう難民の方な、赤ちゃんかわいそうな。
ねえ。
うん。はいはい。はい。
あ、酒井さんと浜田さんのお名前も。
あ、出てますか。
ありますね。
ありました。
まあ、ということで、皆さんよかったら6月の19日、
はい、
日曜日2016年、
はい、
会場が、開く場、会場が午後の2時、
はい、
そして開演が2時半と。
うん、
入場料は無料ですが、募金箱を設置しているということですね。
まあ、入れてあげてください。
そういうことですね。
はい、
お次はですね、はい、お、高重さんですね。
高重さんですね。
はい。もうそろそろヨーロッパ行かれますよね。
そうですね。
はい、ちょっとチケット取ってないとかいろいろある。まあもしかしたらもう取られてるかもしれないですね。
うんうんうん
うん、5月最終週、 南の方ではそろそろ梅雨入りでしょうか。なんか沖縄が梅雨入っとるとかね。
みたいですね。
入ってないとか聞きましたけど、はいはい、大阪あたりも日中の気温がそろそろ30度に近づいてきていますと、はいはい、ただいま室内気温が 28.7 度に上がってきましたね。はい、確かに日差しの強さは夏を思わせるものもありますと、うんうん、いうことですね。はいはい、先週の土曜日は名古屋の大須観音で、うん、一本バゲタトワイライト俳句を行いました。
はいはい、
トワイライトちょっと夜されるったってことかな。
夕方から撮る
ですかね。
はいはい、
レトロな昭和の香りが漂う名古屋の下町を一本バゲタを履いた集団がカッポしました。
いやーこれ異様なシーンやったよね。これみんなまたあの例の着物着た人とか。
ああね。坂本龍馬みたいな人とかね。
そうですね。うわーこれはもう名古屋の人もちょっと。びっくりしたんちゃいますか？
名古屋で結構ね、こう、着飾るって言いますけど、はい、まあ、その方々も ね、コスプレの方もいれば、着物や浴衣を着た女性も加わって、大いに盛り上がりました。
すごかったですね。
通りすがりの海外からの観光客や、地元の方々も熱い視線を投げかけ、
はい、
中には声をかけてくれる方々もいらっしゃいました。
た
こう勇気ある人ですよね。
まあ、そうです
ね。あの集団に声をかける。
いやいや、
もう、それは僕らでもちょっとかけないかもしれないですね。一本バゲタは人の笑顔と視線を確実に集めるツールなのかもしれません。
なるほど。まあまあ、慎重にちょっと言ってますけどね。
そうですね。
うんうんうん、
日曜日も快晴で、日中は30度近くまで気温が上がりましたが、
はい、
春日井市の自動車学校内の特設コースを使っての春日井絆マラソンが開催されました。もうこれ毎年されてます、高重さんは。まあ、というかゲストランナーで出会ってるんですよ、
そうですね、
毎年。
お知り合いがね、
そうです。
これ言い張るから。
約700名のランナーが 2.5 時間、リレーマラソンで、1周約 1.2 キロのコースを走りました。
なんと。
仮装、コスプレランナー、シリアスランナー、
はいはい、
これ要するにほんまに走るだけの人ってことかな。
まあまあまあ、俺もそういうこと言わなきゃいけなかったんですね。
普通のランナーちゃうんか思いますけどね。ね、
改めて、まあ、あんまり仮装多いからです
ね、はい。シリアスランナーも多数入り混じってイベントを盛り上げました。
はい、
私はこの日、にわかに作られた、にわかですよ。
にわか
そんなにガッチリとは作ってないってことですよね。にわか
作りの、
はい。はい。チーム絆のリーダーとして参加しました。
あ、なるほど。
マラソンビギナーの方もおられたので、タイムや順位にこだわらず、ゆったりまったり楽しく走ることをチームのモットーとして、
はい、
みんなで競争、共に走るをしました。
ね、なるほど。
はい。はい、これ、高重さんよう使われる言葉ですね。
そうですね。リスランですね。
そうですね、はい。3年連続ゲストランナーとしてお招きいただいていますが、大会実行委員長の走る初夏、
はい、
畑野明水さんとは、
2012
年以来、
はい、
彼女が日本一周ランニングの旅をされていた時からのラン友達でもあります。僕も一回お会いしたことありますね。はい、まあすごい気持ちのいい女性の方で、
こ
う書道をしながら全国を回られてるというね、非常に変わった方なんですけど、
ですね、はい、
これにてピースラン2016ヨーロッパランニングの旅、前のイベントは一通り終わりましたと。
予定通り行きましたか。
そうです。だからこれからはもう準備っていうことですよね。
そうですね。これは大変なことです
。あとは出発直前の壮行会ぐらいでしょうか。
なるほど。
スタートは6月の第3週を予定していますと。
はい。
もうまあ、だから6月の12から18の間で予定してはるということですね。
出発ですね。
はい。
はいはい、
さて、今日5月25日は、
はい、
これ5月25日に出してくれたお便りですね。ピースラン2011アメリカ横断ランニングの旅をスタートさせた日ですと。
あ、なるほど。
まあ、だから2011年の5月25日はそういうことをされたということですね。まあ、このラジオでも逐一放送させてもらいましたけど、
もうありがとうございます。
5年前の2011年アメリカのカリフォルニア州ロングビーチからピースランは始まりました。
はい、
その第一章がアメリカ大陸と。
なるほど。
だからピースランの世界5大陸の旅がここから始まったんですよね。まあ、だから5年前からスタートしたということですね。なるほど。
はい、
2011年は東日本大震災のあった年です。
うん、
ランバイテン運動も私がアドベンチャーランナーとしてスタートしたのもこの年でした。
なるほど。
5年前のあの旅を振り返りながら、この5年間のピースランの変遷をじっくり見つめ直すいい機会でもあります。
うん、
そして第3章のユーラシア大陸は間もなくスタート、
うん、
いつも旅に出る前はバタバタしてしまって、今回も多分に漏れず、
うん、
なんだかんだで、ね、てんやわんやの状態ですと、
うん、
6月1日かっこ私にとっては冒険記念日みたいですね、
うん、はいはい、
ロンドンスタートの予定がおそらく3週間ほど先延ばしになる見込みですと、
はいはいはいはい、
いうことで、まあ、だから6月の、まあ、1日は諦めて 第3週ということですよね。
なるほど、なるほど。
引き続き応援サポートをお願いしますと。
はい。
ということで、今、ランバイ10って出てきたんですけど、はいはい、これどういうことかというと、1キロ走るごとに10円貯金というか、
なるほど、まあ、
募金するっていう、
なるほど、
そういう、まあ、走りの一環なんですけど、
まあ、そういうのもあるんですね、走り方にいろいろと。
今日、本局来て新聞見たら、まあ、そういうことを高重さんよりかなり年配の方がやられてるという、74歳の方やったと思うんですけど、男性の方が、
はい、
その方はね、ランバイテンという言い方じゃなくて、なんかもっとちょっと難しい言い方というか、漢字の言い方をおっしゃったと思うんですけど、ずっとその1キロ走るごとに10円貯金、募金されてるらしいですね。
ということは、まあ、志は同じ、うん、ことをやってはるということですね、年配の方ではあります。
そう、そういうことです。だからそういう、まあ、似たような活動された方もいてありますね。
ね、ああ、そうですか。わかりました。
まあ、そんな高重さんでございました。
はい、最近の情報を教えていただきました、はい。ありがとうございます。
お次は？
はい、お次誰ですか？
いや、もう、今週はたくさんいただきました。例の方ですよ。
はいはい。
CCCP さんです。
ああ、いろいろ例の方がいっぱいおって、はいはい。
先週ご紹介したの、ライラックスに迫るですね。
そうなんですよ。
周りのきっかけを作ってくださったリスナーさんでございます。
はいはい、ちょっと探検性というか、探索性という。
そうです。
からの命令が来まして、
例の時刻表もね、
そうです、そうです、
楽しかったです。
まあ、田臥さんにそれ営業しましてね、
はい、
はい、
もしかしたら田臥さん海外進出ですか？
うん、あ、なるほど、そうか、
あの人飛行機乗らないじゃないですか。
乗れないんです
。上海やったら船で行けますよ。
まあそうですね。
僕も数年前行きましたから。
そうですね。
あ、中国から、うん、いいですね、うん。シベリア鉄道乗ってヨーロッパ行ってみたいなね。
うん、そうですね。
ただ動画頑張ってもアメリカは行かれへんな。
アメリカはちょっとこう、いや、アメリカも船はまああるでしょう。ヨーロッパから。
う
ん、ま
あ、あるか。
ちょっと、貨客船ぐらいかもわからんけどね。
荷物と一緒に。
うん、そうやね。まあ、
コンテナの中入ってね。
はいはい。まあそれはそれとして、
はい。
はい。
前回はライラックスにつきましての詳細な調査をありがとうございました。
うんうん。
カメラは奥が深いですね。
いや、まあまあそうですね。今ここにもたくさんカメラが並んでましたね。はい。
マミヤ C33 とか、マミヤフレックス C もありますね。
はい、ローライフレックスカスタバーブからね。
はい。はい、以前放送されていた家庭内発掘シリーズを拝聴していて、
はい、
歴史的カメラとその時代にあった工業製品は、各国の特徴がよく似ているなと思いました。
あ、なるほど。
その時代のある工業製品が、それは戦車ですと。
あ、なるほど、はいはい。
戦車、まあ戦車とカメラが似てると。
あ、なるほど、なるほど。
いうことですね。まあ、どういうことかと言いますと、
うんうん、
これ面白いですね。アメリカ、ドイツ、ソ連に、例えて言うてくれてますね。はいはい、まあ、これだから戦車もカメラも似たような特徴があったということで、アメリカに関しては、
うんうん、
とにかく大量生産で、
うん、
特徴がなく面白みに欠けますと。
なるほど。
アメリカ、まあ、戦車もカメラもってい
うね。なるほど。はいはいはい。
そしてドイツ。
はい、ドイツ。はい。
設計者が、凝りに凝るため、
はい、
ものすごくいいものができるのですが、非常に高価で、大量生産や大量消費には向きませんと。
なるほど。
まあ、これも戦車もそうなんですかね。
いや、もうここにあるカメラはそうですよ。
はい、いや、戦車。
ええ、まだ戦車もそうみたいですね。
そしてソ連。
はい、ええ。
これもこれね、僕ソ連が一番まとえてると思いましたね。使えればいい、
はい、
細かいところは無視。
なるほど。なるほど。
カメラはレバー等の加工が雑で、
はい、もうそうです、
手を切りそうになる。
いやいや、切りますよ実際。
よく何回も切ってますもん
ね。何回も切ります。なんていうか、絆創膏してね、先頭こう、
バリ取ってないんですよね、あれね。バリっていうんですか。
取らない。取らない。
角丸することもしないですしね。
ただよう映りますよ。
うんうんうん。戦車はトランスミッションの歯車の加工が合っていないので、
うん、なるほど、
人が全体重をかけたり、大きなハンマーでぶったたかないと、
うん、なるほど、
トランスミッションが、入らなかったり、はい、外したりできないけれども、
うんうんうん、
使えて整備も簡単と。いうことね。
うん、それです、ね。
まあ、これがアメリカ、ドイツ、ソ連の、まあ、戦車とカメラの特徴ということですね。
まあ、人間もそうちゃいますか。
あ、そうですか。
うん。人間もそういうもん
や。アメリカ人大量生産です。
まあ、そう思いますね。非常に、
まあ、確かにドイツ人は難しいってね。
あ、いやもうドイツのもんはね、今、たまたま今これ言うたでしょ。このスバーブ中カメラがあるんですけど、はい、これ二眼レフでね。
ホクトレンダーの。
ホクトレンダー中会社がもうドイツ人の魂をそのまま出してるんですよ。
は
い、これでね、これね、
二眼レフ。
二眼レフで、二眼レフの最大の欠点中のね、
はい、
レン下のレンズが映すでしょ、
はい。
上のレンズがファインダーなんですよ。
はい、
とこの間に何センチか間があるじゃないですか。
ああ。
ね、だから上のレンズのファインダーが見えてる通り下のレンズに映らないんですよ。
ちょっと誤差が
誤差が出るんです。
もう誤差が出る。
で、これはもうさすがの間宮ね。はい、誠一さんもですね、 もう諦めてるんですよ。この誤差についてはまあかなりね、あの三脚とカメラの間に、うん、装置を入れて、それでまああの何ちゅうか生物とか撮るときは、はい、三脚して撮るときはとあの誤差がなくなるんやけども、三脚をつけんとですね、それができない、はい、手持ちではね、はい、ところがこのスバーブはそれを解決したんですよ。というのはね、これ見てたら分かりましょう。上のレンズ読み取ってくださいよ。ほら、
ほう、
この上のレンズがね、こうやっていくとですね、下へ向く、下向くんですよ。
え、向いてるんですか？
向いてますよ、ほら、ほら、ほら。おーっと、下向いてきましたよ。下向いてきました、上のレンズが。
ああ、要するに上下運動するってことですか？
上下運動。あの、回りながら下をこうずーっと向くようになってるんですよ。なるほど。そういう複雑なこの歯車を切ってね、これはもうこれだけのしかできない。
面白いね。
ものすごい面白いです。
またまさに非常に効果、
まあ、この北斗連打のカメラちゃん、そういう
ものすごくいい、が
そう。ほんでこれでね、まあ、もう一つ特徴があるのはね、このシャッタースピードなんですけども、はいはい、ここから覗くんですよ。
あの下のレンズの
前にな
んかありますね、
小さい1センチぐらいの三角形が出てるんですよね。
下向きながら
それを上からこう見るでしょ、はいはい、だからこう何もあの手あの持ってる手を離さなくても上のところのこの鏡にね、小さいシャッタースピードが映るんですよ。それに従ってこうチカチカチカと動かしたら、
面白いですね。
面白すぎるんですよ、
ね、いやこれはすごいわ。
でこんなもん全然ね、アメリカのカメラっていりませんね。でアメリカのカメラをあのマミヤがアメリカ人に気に入られたちゃん、こういういらんもんが一切ないんです。
なるほど。まあ、ずっとして要するに GoPro みたいなもんやな。
そういうこと。
なんもないってやつやな、
まあ、あの GoPro よりはまあまあわしゃりましたらマシやけどもやね、まあそういういらんもんがない。
一緒一緒、
同じいらんもんがないんですよ。まあ それをおっしゃってるんですよね。
打足ながら先日の時刻表の広告を出していた樫村陽子は、戦後東京で事業を再開して、
はい、
現在は加賀ソルネット株式会社という名前でパソコン機械等の商社をしているようですと。
なるほど、
うん、
多分そうやと思います。
あ、そうですか、
はいはい、僕がよく出入りしてたカメラ屋さんに、はいはい、樫村陽子の人がですね、それだいぶ前ですよ、もう20年も30年前やけどですね、はい、うん、セールスで来てはりましてね、うん、樫村ですって言っていつも名刺渡してはったのね。店長の松尾さんが、あ、そうですか、ご苦労さんです、うん、言ってはったのも覚えてますからね、
はい、
もう生き残って、はいはい、戦後もその樫村という名前やったんですけども、
はい、
それが今おっしゃったような
加賀ソルネット株式会社、
うんうん、多分そういうやっぱり精密機械の方行ってで、うん、パソコンの道具になってるんでしょうね。
あ、面白いね。カメラからパソコン行ったんですか。
うん、まあそれは当然そうなるでしょうね。こういう。
そうですか。まあまあ今の世の中やからな。
うん、
ちゃんとありません、ホームページも。
はい、
これですよ。
もう出てきました、ね、はい、はいはい、これここやった。僕はここまで調査しきれなかったんです
けど。会社情報とかにもしか載ってるかもしれないな。遠隔。
まあ、遠隔のとか樫村っていうか出てくるんじゃないですか。
あ、ただ95年からしか載ってないですね。
あ、先は言えてないですね。
そうですね。
まあ、先に出したら金ないんやろね。もういろんなとこ支店出してたとか、まあ、中国との関係もありますし、あんまり言いたくないとこもあるんかもわかりませんね。うん、あ、それはもう CCCP さんのものすごいその調査力というんですか、
まあ、代表取締役が池田さんという方ですね。
なんと男前ですね。
そうですね、樫村という名前ではないですね。
もちろん、まあ、合併していろいろと発展しながらこういう会社の精神は生きとるということですよね。
そうですよね、はい、という CGP さんのお便りでございました、
は
い、
こんなことも、ね、教えていただきましてありがとうございます。こっちが知らないかんことをね、感動しました。ありがとうございます。
これで一応お便りは終わりなんですけど、はいはい、なんかあります？文雄くん。
いや、
なんかありますで、
まあ、投げ合いない方ですけどね。まあ、とにかく、調査とか歴史とかやってますと、それがまあ、次のまたお話も敗戦のことなんか出てくると思うけども、歴史はもう本当に生きてますもんね。
そうですね。
今そのままというかね。だからロシアのそのカメラ、ドイツのカメラ、アメリカのカメラ、日本のカメラっていうのもまさにその通り、その人と同じですよね。
うん、
みんなそれぞれいいカメラです。悪いカメラは何もないんやけども、
うん、
まあやたらとその何ていうか精密さを求めたり、いろいろとこれもあれもとやるところがあるとすれば、動いたらええというのと、もう映ったらええというのとですね、
そうね、
その辺のところがやっぱり、一つのものをこう追求していくと、なんか全体が出てくるなというような、ま
あ、だからここに2本を加えるならば、 何でもできるけど何にもできないっていう。
まあ、それは残念ながらそういうことあります
ね。それやな、多分。
骨がまあないという
か、ね。そうそう、特徴がないっていうかな。
まあ、そういう意味でアメリカと似てるかもしれませんね。
うん、アメリカはまた違うと思うんですけどね。あんまり痒いところには手は届かないですね。日本製品は届きますよね、痒いところにね。
届きすぎて、ちょっと届かんところが出てくるということは言いたいんでしょ。
そういうことやな。
うんうん、まあ、そこらのところが我々一番気をつけなあかんことかもわかりませんね。うん、まあ、大きい太い芯みたいなものが、日本にバーンと出てくると、これはまあ日本もこれから大いに伸びる国になるんじゃないでしょうか。
以上をもちまして、
はい、
今週の JOBB は全てのプログラムを終了いたしました。皆様最後までご視聴ご清聴ありがとうございました。
はい、また皆さん面白い大量どんどん意見もおっしゃってください。
そうですね、また来週僕らもリスナーさんを驚かすために、まあ、いろいろおもろいネタ集めます。
あ、ほんまに
集めたいと思います。もう最近はね、ちょっとなかなか集めれてない現状なんですけど、
うん、
まあ、そろそろスリランカも終わりかな。
そうですね、
来週あたりで終わりなんで、
来週か、まあ、再来週で、はい、あの今回の家族調査はね、
そうですね、またで、お料理コーナーもよっちゃんがなんかおもろいネタを用意してるみたいなんで、
あの人もよく頑張ってますよ
ねもうようこんだけ思いつくなと。
いやいや、
図書館のもちろん協力もあるんですけどね。
千里図書館は本当ありがたいですよね。
はい、ほんまにすごいですね、よっちゃんのバイタリティは。
リサーチ あの方々 その知識っていうんですかね。
いろいろ、
い
やほんまにね、あとよっちゃんもいろいろ企業に電話したりとか、もうほんまにあの努力はすごいなと、まあ、僕も見習いたいと思います。
いやほんまですよ、
はい、
まあ、ありがとうございます。
JOBB、あ、そう、皆さんのおかげで、JOBB436 は私、バンバテッペイと、
はい、バンバフ
ミオ。そしてお料理コーナーはよっちゃん。
はい、
リスナーさん、マミヤフレックス C は、誰にもらったんでしたっけ。
中浜さん。
中浜さんです、はいはい、中浜さんありがとうございました、うん、そしてアリキンさん、うん、阪神タイガースの皆様、はい、広島の皆様、
はい、
スリランカの皆様、
はい、
そしてリスナーの皆様でお送りいたしました、
うん、
来週木曜日は437回ですね。
ですね、
はい、ふみお君も私てっぺんもいろいろ取材活動しておりますんで、
ほうほ
う、皆さんちょっと最近暑くなってきました、
はい、
体調管理十分注意して来週元気な姿でお会いいたしましょう、
はい、
さよなら、
はい、バイバイ。